ということで、カルチャー日記脱出計画、本日が2025年の7月の、29日ということでね、もう8月、7月も終わるなという、感じで、ございますが、ですね、本日はすごいなんか、どうも山田です。そして今日ゲストにこの方来てますというところで、はい、
あ、どうも高島です、よろしくお願いします。
ということで今日は、まあ話題作で、まあもうなんかね、すごい話題作なんだけど、なんかもうやっぱ今日本だとやっぱ鬼滅の刃のね、無限上編が公開になって、割とちょっとこう上映関数自体がめちゃくちゃ、なんだろう、対策なんだけどちょっと少なくなっちゃってる作品ですが、ジェームズ・ガン監督のスーパーマンについて喋っていこうかなというところなんですが、なんか前回高島くんと、前々回か、この前に武井さんとちょっと最近見てみたみたいな話したんだけど、前々回高島くんとハルビンっていうね、韓国のまあテロリストっていうか、まあその伊藤博文の暗殺についての映画をね、喋った回の時に、なんか割とスーパーマンに対してちょっとなんかこう若干疑問、見てないのにね、見てないのにそういうこと言うのよくないんだけどさ、疑問をね、なんか呈するような、ね、ことを言って、で今日やるのスーパーマンっていう感じなんですが、まあちょっと、まあ今日見てみて実際どうだったかっていうね、そういう話ができたらなと。
そうですね、うん、本当に、
うん、で、まあ、あらすじ、これ映画 .com からです。はい、1938年に発行されたコミックに始まり、幾度も描かされてきたアメリカンヒーローの原点スーパーマンを、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、ザ・スーサイド・スクワッド、極悪党集結の、ジェームズ・ガン監督が新たに映画化。人々を守るヒーローのスーパーマンは、普段は大手メディアのデイリープラネット社で新聞記者クラーク・ケントとして働き、その、正体を隠している。ピンチに颯爽と駆けつけ、超人的な力で人々を救うスーパーマンの姿は誰もが憧れを抱くものだった。しかし、しかし時に国境も越えて、行われるヒーロー活動は次第に問題視されるようになる。恋人でありスーパーマンの正体を知るロイス・レインからも、その活動の是非を問われたスーパーマンは人々を救うという使命に対して心が揺らぎ始める。一方、スーパーマンを世界にとって脅威とみなす天才科学者で大富豪のレックス・ルーサーは、世界を巻き込む巨大な計画を密かに進行。やがてルーサーと彼の手下である、超巨大生物、怪獣がスーパーマンの前に立ちはだかる。世界中から非難され、戦いの中で傷つきながらもスーパーマンは立ち上がっていくというところで、ございますが、まあなんか一応スーパーマンって何回か描かされてて、でまあなんか最近だとマン・オブ・スティールってね、スーパーマンのシリーズが、まあ、ジャスティスリーグっていうところで、ちょっと一大シリーズ、まあ、スーパーヒーロー全集合みたいな感じでバットマンとかね、ワンダーウーマンとか集まってっていうのがあって、それが一回終わって、なんかまたリスタートのスーパーマンっていう感じのスーパーマンなわけなんですが、そうですね、まあなんか割と今、ちょうどね、なんかやっぱ世界各国でなんかこう移民排斥みたいな動きだったり、自国第一主義みたいなのがこう、まあ、割とこうなんか流行してる中で、まあ、割とこうその中でスーパーマンを移民として再定義する話だったみたいなところが、まあ、割とちょっと物議を醸してたりもするような一本というところなわけですが、そうっすね。どう、まあ、で、なんか、あとなんだろう、あと、ちょっと今の日本で見るとっていうところなんだけど、
そうす。
ちょうどこの間、てか、前、多分、高島君とハルビン会撮った時が、ちょうど、参院選の、ちょっと投票前のタイミングだったのかな。で、まあ、なんか、割とその、参政党っていう、まあ、なんか、明確に、その、外国人排斥をね、まあ、割とそれを一番の、なんだろう、主張っていうか、まあ、日本人ファーストっていうね、なんかその、まあそのに、まあそこで定義してる日本人っていうのは結構限りなく曖昧なものではあると思うんだけど、まあ日本人を、優遇する、まあ日本人を優先する。だから言い換えれば、日本人っていう定義から外れる人は排除しますよっていうことを、なんだろう、一番の、こう、キャッチコピーに抱えた政党っていうのが、まあ割とこう、まあ、選挙活動を展開していて、まあ、なんかちょっとこう これが過半数とか取ったら怖いねみたいな風に、まあ、ちょっと話したりとかしてたら、まあ、案の定割と参政党が、議席を大量に取ってしまってですね、まあ、ちょっとなんかなんだろうと首都圏がなんか割とこうなんだろうな少し左寄りだったりちょっといわゆるリベラルみたいな感じだったりとかそういう人からするとちょっと割となんかなんだろうな大丈夫かなっていうかちょっと少し暗淡たる気持ちもあったりする中でまあ割と今その公開されたスーパーマンみたいなものはなんかそういうこう別に日本アメリカの映画だしなんかめちゃくちゃアメリカの話だと思うんだけどまあなんか日本で見ててもなんか割とこうちょっとこうそういう意味でなんかちょっと妙にシンクロしてしまうようなところもあるような作品だったかなという感じだったんですが、高島君どうでした？
いや、なんだろう、政治的な話を抜きにすると、すごい面白い映画だったと思いますよ。やっぱりそのスーパーマンをすごい追い込んでいくというか、もうなんか、もともとスーパーマンってほぼ神に近い存在だったのに、対するレックス・ルーサーも神になってて、もうほぼ何でもできるみたいな状態から、どうやって、なんて言うんだろう、自分のアイデンティティなりポリシーを獲得していくかって話だったので、やっぱそこはね、すごいめちゃくちゃ面白かったと思うし、その、ガンの、演出とかもすごい冴えてたと思うんだけど、ただ、やっぱあくまでこれってアメリカの話だよねっていうのは、マジで、鍵カッコつけないで見るのは結構良くないなと思ったし、なんか、いやでも、それでもやっぱり色々となんて言うんだろうな、なんかそのアメリカ、この映画だけじゃなくて、そのアメリカ映画っていうものが持つなんか欺瞞的なものっていうのが、その結構今リアルタイムで見るとめちゃくちゃなんだろうな、やっぱあるよなっていうか、すごいある意味その色に染まって、なんか僕らは結構アメリカ、ハリウッド映画のことプレーンだとすごい思ってるけど、やっぱそれもすげえもともと実は科学的な調味料で味付けさせられてたみたいな感じっていうのは、なんかよりね感じる作品で、なんかすごいその映画単体の話とその社会的な部分っていうのが切り分けるのがめちゃくちゃ難しい映画だなと思って、だからね、なんかそういう意味でなんかこういう場でちゃんと語っていくのは重要な作品なのかなっていうのは思いましたね。
ね、なんかこう別になんかなんだろう、そうなんかと、まあ今作のスーパーマンが、まずスーパーマンっていう作品がそうっていうところもあると思うんだけど、なんかやっぱなんだろう、やっぱ普通にやっぱ面白かったし、なんかなんだろう、あとやっぱ一人のスーパーマンっていうキャラクターの成長端としてはなんかめちゃくちゃよくできてたなって思うのね。でなんかやっぱ敵のレックスにしても、スーパーマンにしてもやっぱりその弱さを描いていくみたいなところで、やっぱりなんかどっちにも共感できるし、なんかこう、まあ、すごい魅力だなと思ったのは、なんかそのこうさっきも言ったけど、やっぱスーパーマンがやっぱある種神的な存在で、なんだろうな、なんだけど、それに対抗していくレックスみたいな人がなんかある意味なんかこうレックスの動機みたいなのがなんかこう神に抗おうとする人みたいな感じがあって、でなんかなんだろう、まあ、レックスは普通に結構クソ野郎っていうか、なんかパワハラだし、なんかこうモラハラだし、なんか本当人を人とも思わないね。でなんかまあ強制収容施設みたいなものをこう運営してるね、なんかこうすごいやばいやつなんだけど、でもなんかこう彼の動機みたいなのがすごい人間臭いというか、なんかスーパーマンっていうなんかこう超人類が出てきてしまった時に、なんかこうそれを保つことによってなんかこう人類のこう人類でもやれるみたいなことを証明したい人っていうか、なんかこうある種ちょっとこうイカロスじゃないけど、なんかこう 神に抗おうとする人としてちょっと描かれてたりするのがやっぱすごい面白い部分だし、じゃあでも今作のスーパーマンがじゃあ神として描かれるかっていうとむしろそうじゃないというか、神じゃないんですっていうことを見せることによってなんかこう人々の共感を得ていく話っていうところがやっぱすごいこう一キャラクターの成長端としてはすごい面白い話だなっていう風に思ったんだけど、なんかやっぱすごいなんかやっぱそこの面白かったところの話はちょっと最初やっぱしたいなはありつつ、なんかなんだろうやっぱこうすごいアメリカの話だと思うので、なんかアメリカの話として見る分にはすごいいいなと思うんだけど、なんかでもそのアメリカの話がイコールやっぱほぼ世界の話になっていくし、なんかアメリカの話の中で決断されたことがやっぱ世界の決断になっていって、なんかこうそこで決断する人の中にアメリカ人じゃない人がちょっといない感覚みたいなのがあるのと、やっぱ結局のところなんかこうアメリカっていう場所でのどういうキャラクターが支持を得ていくかっていう話でもあった気がするから、なんかこうそれがイコールこうなんだろう世界を動かすっていうことになんかつながっていってしまうみたいな、なんかその感覚自体に対する違和感みたいなのはなんかあるなっていうのはあったんだけど、まあでもまあなんかすごいまずそのやっぱこう一スーパーマンっていう一キャラクターのスーパーマンとしての話としてやっぱめちゃくちゃ面白くて、やっぱねあのまあ、そんなスーパーマン映画見てるわけじゃないんだけどさ、やっぱあの、スーパーマンが負けるっていうところから始まるっていうかさ、その、なんか最初カウントダウン形式っていうかさ、なんかその、何年前になんかこう、スーパーマン、なんかこう、なんだろう、地球になんかこう、スーパーマンみたいなものが出てきて、でなんか、それ以降なんかメタヒューマン、なんかいろんな能力を持ったその人類みたいなものが誕生するようになって、で、何年何年ってどんどん時系列が現在に向かって進んでいって、で、なんか、この3秒後に、あ、なんか、この何分前に、まあ、ニューヨークに、ウルトラマンとなるね、なんかて、ウルトラマンってジュアッチじゃないんですよ。ウルトラマンって、まあ、名前のね、まあ、敵が出てきて、で、まあ、それと戦ってスーパーマンが初めて敗北するまで3秒後みたいな感じで出てきて、で、3秒後にその、スーパーマンがぶっ飛ばされてくるっていうところから始まるっていう、まあ、始まり方すごい面白いんだけど、そう。で、まあなんかその、敗北し続けたスーパーマンっていうものが、なんか敗北の先になんかこう、どう自分の信念を通していくかの話みたいな感じで、そこの部分がすごい面白かったんだけど、まあなんかでもやっぱすごいこう前提としてこう、スーパーマンを、こう、なんだろう、なんかやっぱスーパーマンってそんな、別に詳しいわけじゃないんだけどさ、なんかやっぱどうしてもこうなんだろう、スーパーマンってアメリカのマッチョさの象徴みたいな感じで、思われがちな、なんかそういう感じのヒーローだよね、なんか多分ね。で、なんかやっぱこう、それをなんか移民として再定義するみたいな話だったと思うんだけど、まあだからなんかさ、それとなんかちょっと脱線するけど面白いなと思ったのが、なんかやっぱ今ずっとアマプラでやってるザ・ボーイズ？で、ドラマシリーズはさ、まあなんかホームランダーっていうその、まあスーパーマンをパロディーにしたね、なんかそのアメリカのマッチョさのなんかこう、害悪さみたいなものをなんかこうにしめたようなね、なホームランダーっていうスーパーマンが出てきて、で彼がまあなんか本当にこう力で全てをねじ伏せていくことに対して、なんかこう普通の人々っていうのがなんかこう能力を持たない人、まあ、途中からちょっと能力持ったりするんだけど、能力を持たない人たちっていうのがまあ知恵を使ってで、そのスーパーマンをどう排除していくかみたいな。で、そのスーパーマンと対抗するザ・ボーイズっていうそのチームの方に、なんかやっぱりこう、アジア人だったりとか、あとまあ性的マイノリティだったりとか、だから非白人とかね、いろんな性、異性愛者だったり、だけじゃなくて同性愛者とかも入ったりしてるみたいな感じ、結構そのマイノリティみたいな割合が多く入っていて、で、なんかだから、それがこう、いわゆる、なんかこう、スーパーマンっていうアメリカのこう、白人でマッチョな、なんかこう、なんだろう、五体満足の、その、男性みたいなものの象徴と戦って、こう、それを、こう、知恵を使って倒していくみたいな話だったのが、結構なんか、今回のスーパーマン本当真逆っていうか、なんかスーパーマンの方が、やっぱりこう、ある種移民 として、うん、移民の象徴として、やっぱり他の惑星からやってきた存在として、まあ、今作では定義されるし、その、うん、レックスの作戦の中でより彼が移民だっていうことはやっぱより強調されていく、
うん、
でっていう話になってて、でなんかそのスーパーマンを追い詰めるレックスの方がなんかこうある種やっぱこうそっちがやっぱ知恵を使ってさ、その移民の象徴であるそのスーパーマンを倒そうとするっていう、でレックスの方はなんかやっぱりその今しなんかこう虐げられてる白人男性の象徴みたいな感じはやっぱあるわけで、なんかすごいこう同じスーパーマンっていうものをなんかこう象徴しててもなんかこう全く真逆になってるのがやっぱすごい面白いなっていう感じはしてて、でなんかだからそのやっぱある種アメリカの象徴っぽいヒーローをその移民の象徴として定義するところに、まあまずちょっと前提としてこのスーパー今回のジェームズ・ガンのスーパーマンのなんか面白い部分があったと思うし、まあなんかいろんな要素入ってくるんだけど、なんかやっぱある種血統主義っていうか、なんかこう血のつながりみたいなものから脱出していく話みたいなところもやっぱすごいこうなんだろう、それをスーパーマンでやることっていうことのなんか意味がめっちゃある話だなっていうのはすごい思ったところで、うん、なんかすごい面白かったよね、なんかね。
そう、なんか個人的に見てて思ったのはすごいアメリカ製の、まあ、最低限の話だなと思って、やっぱ基本的にアメリカってこう移民の国じゃないですか、でやっぱスーパーマンってさ、そのコスチュームの配色からしてさ、うん、そのキリスト教的なさ、
うん、
文脈からは逃れられないじゃないですか、うん、青と赤、あの水色と赤っていう、
うん
う
ん、
その、 あの聖なるものとか清いものを象徴、キリスト教的に、
うん、
まあスパイダーマンとかもそうなんだけどさ、うんうん、基本的にやっぱそのクリシェからは逃れられないじゃないですか、
うんうんうん、
でそれで今作がすごい移民として強調されるってことは、多分今のアメリカって全員移民だよねみたいなことだと思うんですよ、
うんうんうん、
でそれってだからそのなんて言うんだろうな、なんか今作のアメリカ、あのスーパーマンってすごいアメリカの建国の理念に立ち返ろうみたいな、
うんうんうん、
話でもあると思うんですよね。だからそのキリスト教的、まあ表だっては言わないけどキリスト教的な博愛主義、まあそれが今だとまあリベラル的な博愛主義で、それでまあその様々な人がやってきてってなった時に、でもアメリカのそのもう一番のそのまず建国の問題としてさ、いやもともとそこに人住んでたんですけどっていう話になるじゃないですか。で最近さ、やっぱナチ関連でさ、とかイスラエル関連でさ、ハンナ・アーレントが結構さ批判されてるけど、なんていうか今作のスーパーマンって結構ハンナ・アーレント的だったなと思ってて、そのハンナ・アーレントってそのアメリカの独立革命はめちゃくちゃその称揚するわけ、すごい、うんうん、なんていうか、あれはその倫理的でありみたいな、
うんうん、
その規定するんだけど、でも彼女にとってインディアンとか黒人っていうのは眼中に入ってなかったっていうか、
うんうん
うん、そこアメリカの独立において踏みつけられてたものっていうのは全然眼中に置いてなかったっていう意味で、うんうん、だからなんか今作っていうのもでそこそれを抜きにしてすごいいいものとして扱ってるみたいな感じはあったんだけど、うんうん、今作もなんかその移民とその元々住んでた人たちの摩擦みたいなのっていうのは、
うんうん、
まあなんて言うんだろうな、絶対あると思うんだけどそこはすごいそのまあ性善説的に語るのはすごいいいと思うんだけど、うん、なんかそこでやっぱスーパーマン側の視点しか語られないっていうところの、
うんうん、
なんて言うんだろうな、でそれってやっぱさ、そのアメリカ的なそのヨーロッパ的なさ、
うんうん、
アメリカに移民してきた側の理屈じゃんって思って、うんうん、それって結構危うくねって思ってるのと あと、スーパーマンが、やっぱすごい、まあ、倫理的な行為をするじゃないですか。うんうんうん、で、すごい思ったのが、結構、ジェームス・ガンのスーパーに結構近かったよな、っていう感じは知ってるんだけど、スーパーだと、主人公ほんとダメな中年で、うんうん、なんだけど、で、その奥さんも、なんか役、薬の販売組織のケビン・ベーコンに寝取られてみたいな。で、どん底になった時に、なんかテレビのやってるチャッチー宗教番組から、見て、寝てる間にその宗教的な啓示を受けるわけじゃないですか。で、それによって、あ、でも正しい行為しなくちゃっていう、その、義憤に駆られて、その私的なヒーロー活動をしていくんだけど、今作って、それがその、啓示とか、その宗教とかいう形ではなくて、だからスーパーにおいては、その倫理的なものって、外部からの注入だったわけじゃん。だから、なんか、なんて言うんだろうな、その、なんか革命であり、なんかその他者からもたらせされる倫理観である程度、なんて言うんだろうな、その、ちょっとあれですけど、他者、なんかその普遍的な存在からの啓示っていう形だから、うんうん、それって、誰にでも、なんて言うんだろうな、その、啓示を受けるか受けないかは別にして、誰でもがアクセスできる状態にある正しさみたいなのっていう、客観的な、まあ、格好好きの客観的な正しさみたいなところで、うん、からの、そことどう向き合っていくかの話だったと思うんだけど、今作の、その、正しい倫理的な行いっていうのは、全面的にそのスーパーマンのクラーク・ケント自身の内部からしか、
うんうん、
起因しないというか、その、なんて言うんだろう、宗教とか、の、なんか外的な他者からのものじゃなくて、すごい、なんて言うんだろうな、まあ、確かにそれって、個人の良心っていう意味では、すごいリベラル的にはすごいいい話だと思うし、僕も、半ばは承諾するんだけど、うんうん、でも、それってさ、じゃあ、自発的にさ、それを共有しない人も出てくるわけじゃん、みたいな、うんうん、なった時に、なんか、そことどう向き合っていくのかみたいな、特にさ、なんか、そこが難しいなと思ってて、うんうん、なんか、今作のレックスルーサーは、なんかさ、どちらかというと、ひがみみたいな感情が、うんうんうん、強かったじゃないですか、うんうん。だからこそ、なんて言うんだろうな、個人の良心としての、なんだろうな、なんか、対立として、なんか、見れたと思うんだけど、うんうん、これがさ、テネットのセイターとかだったら、また違ってこねえとか、思って、そこに対して、じゃあ、スーパーマンの良心って、とか倫理観って、なんだろうな、応答できるのかっていう問題っていうのはあると思ってて、だから、なんだろうな、だから今の現状の、なんて言うんだろうな、問題に対して、実はそのレックスの個人的な、悪さみたいな、個人に起因する、悪さみたいなところに、で逃げることによって、なんか、実は結構曖昧な形で、なんか、うまく逃げたなっていう感じっていうのは、なんかすごい、すげえめんどくせえ見方っていうのは分かってるんだけど、でも、なんか、もうちょっとなんて言うんだろうな、スーパーマンが思想的な危機に陥らされてもよかったんじゃないのかなっていうのはね、うん、すごい思いましたね。
まあなんかそれは2作目以降で全然、まあなんか今回の多分まあシリーズ化するみたいな多分作りになってるから、
うん、
それはありそうだなっていう感じは、そうありつつ、うんうん、まあなんかちょっと今高島君が話してたことにちょっと少しずつとなんか僕もちょっと思ったことを少し言っていくと、うん、 なんかまず、なんか結構でも、今作ちょっと複雑な作りになってるなーっていうのはちょっと思ってて、なんかこう、うん、まあアメリカ自体がそもそもさ、先住民がいるところに、その、まあヨーロッパ各国から、その、人がやってきて、まあ要は、実はなんか建国って言ってるけど、侵略なわけじゃん。人が住んでるところに勝手にやってきて、でそこに文化があるところに勝手にやってきて、自分たちの国を建てて自分たちの文化を作って、でいつの間にかこれは自分たちがさも獲得した国だみたいなね、感じで立ってるのがまずそのアメリカっていう国の、まあなんか実はなんかなんだろう、全く血が流れてないところに立った国じゃなくて、その建国自体にやっぱすごいなんかその侵略によってできた国であるっていうのも、もちろんなんかそのさ、国っていうものがね、なんかやっぱ今国って定義されてるものができていく過程の中で、じゃあ日本には侵略なかったのかっていうとそうじゃなくてさ、まあそれこそもともと住んでたさ、そのアイヌだったりとかさ、うん、
まあね、それこそあの征夷大将軍の征夷は、うん、あれでもあれだもんね、あの、うん、異民族を倒すだからね。
だからなんか日本に関してもなんかさも単一の日本民族によってこう古来からね、なんか守られ、なんかこう治められてる国みたいな感じするけど、全然別に単一な日本民族なんてわけではなかったわけだけど、まあでもにしてはやっぱアメリカってなんかやっぱこう、そもそも海を渡ってさ、明確に本当に違う文化圏の人が侵略してたことが建国の背景にあるからね。で、なんかやっぱ今のアメリカだと思うんだけど、うん、でもなんかやっぱすごい、ちょっと今作複雑なのか、でもなんか、まあ、割と白人中心な社会みたいなものが、まあちょっとできてて、まあそれがちょっと今少し崩れつつもありつつ、なんか、むしろそこで、いや、白人至上主義みたいなのも、まあ台頭してきてみたいな感じだと思うんだけど、だからそこにやってきたスーパーマンっていうのも、うん、で今回移民として定義してるんだけど、なんかその、
うん、
移民ではあり、たぶんその、もともと住んでた、なんだっけ、クリプトンっていう、
うん、
あの星をが、まあ、ちょっとこう滅んでしまって、で唯一の生き残りで、で、まあ、だからその国を追われて、アメリカにやってきた人物っていう作りにもなってるんだけど、同時にやっぱ今作すごい重要だったのが、なんか自分が信じていた両親だから、そのあなたはその地球にあなただけを送るけど、で、あなたはその地球でその、愛と平和のために正しい行いをしなさいっていう、使命を帯びて、地球に来たんだと思ってたら、まあ、実はその、両親からのメッセージ、まあ、メッセージカード、メッセージがあるわけだけど、ビデオメッセージがあるわけだけどね。で、ビデオメッセージの後半がね、なんかちょっとこう、データが壊れちゃってて、見れなくなってたわけなんだけど、それを再生してみたら、なんか前半部分ではあなたはその地球のね、なんかその愛と平和を守りなさいみたいなことを言ってたんだけど、まあ、後半の部分もビデオ見てみたら、なんでかっていうと、地球人っていうのはなんか私たちに比べてその過当な生物で、すぐなんか戦争とかしたがるから、あなた、有能なあなたがその支配して統治してあげる必要がありますっていうのと、で、あなたはその滅びてしまったクリプトン星唯一の生き残りなんだから、そんな、人間はその愚かでね、その、短絡的な生き物だから、多分、すぐあなたにひれ伏すから、あなたはその人間の女性を、とバンバンセックスして、バンバンあなたの子孫を作って、その、もう一回そのクリプトン星人のね、国をもう一回、こう、再興しなさいみたいな使命を受けてたっていうことが、わかるっていうのがあるわけなんだけど、なんかだから、ある意味スーパーマンも今度は、まあ、先住民がいるところにいろんなヨーロッパ各国から来て、まあ、その占領していった国の上にさらにまた新たなこう侵略者っていうかとしてやってきた側面もあるっていうところで、なんか結構そこがちょっと複雑にもなってる。で、なんかと同時にやっぱ今作すごい大事なテーマだったのが、じゃあ、まあ、でもこれはなんかずっとジェームズ・ガンずっと描いてるもの、なんかそのガーディアンズ・ギャ、ギャラクシーの、2とかでもやってたけど、なんかその要はとんでもない親によって、そのお前はそのなんかなんだろう、我が一族をそのが世界を支配するためにね、なんかそのお前もこの計画に乗っかれみたいなことを親から言われるわけだけど、でもやっぱ親と自分は違うから、なんか自分がその親が考えてるグロテスクな計画に乗れないなってなった場合に、で 親子だから必ずそれに従わなきゃいけないってことではなくて、で自分が思うその正しいことをするべきなんだよっていうのはやっぱすごいずっと描いてたことだと思うし、でなんかそこで正しい選択をした上で生みの親とは別になんかこうある意味こう考え方的に自分にこう大事なことを教えてくれた人だったりとか、なんかそういうものがなんか本当の意味でまたこう血のつながりはなくても親っていうものになってくるんじゃないかみたいなのはなんかやっぱずっとジェームズが描いてることだと思うんだけど、まあなんかそれとしてそのなんだろう、今回のスーパーマンはだからこうある意味侵略し生みの親からはなんか侵略者としての使命を追ってあの地球に送られているわけだけど、まあ育ての親と出会い、そしてなんかこう自分の中から湧き出てくるなんかこう正義感みたいなものに従って行動することによって、なんかこう、生みの親の定義したものとは違う自分の正義感を獲得する。で、自分の自我を持つっていうことが、なんかやっぱこう、ある種、こう、なんだろうな、自己の確立。で、この映画の中で描かれた成長だったと思うし、ネタバレすると、今回の一応スーパーマンの、一応、まあ、本当の意味での敵はレックスなんだけど、
うん、
フィジカル面での敵は、うん、ウルトラマンなんですけど、うん、で、あ、ネタバレしますが、ウルトラマンの正体は何かっていうと、まあ、ウルトラマンってなんかね、すごいなんか鉄の鎧みたいなのをずっと着て戦ってるんだけど、で、その鉄の鎧を剥いだら、中にいたのは、自分と同じスーパーマンで、なんだって思うと、その自分から作られたクローンだったんで、
うん、
で、クローンなんだけど、あまりちょっとこう、なんだろう、うまくできなかったクローンで、なんかこう、あまり自分で考えることができないから、なんかこう、もうすごい、ある種、レックスの操り人形みたいになってて、なんか本当にこう、入力されたコマンドの通りに技を出す格ゲーのキャラみたいになってるわけ。で、だからそれってある意味、生みの親の本当に言いなりになってしまってる自分自身。みたいなものを倒すっていうことが、なんかこう、そうではない、親の言いなりではなくて自分で判断した価値観で、なんかこう、行動をとっていくキャラクターとしてスーパーマンを描く。で、ただでも、まあ、っていうことがやっぱ今作描いてたことだと思うし、だと思うんでね。で、かつ、なんかそこで、じゃあなんか、自分で描いた、自分で正しいと思った行動を選ぶっていう選択をすることで、なんか彼が一人前のヒーローっていうか、一人の人間として、自我を確立させていくまでの話ではあるんだけど、でもなんかこう、何のためらいもなくさ、自分が正しいと思った行動をただ正しいと思って行う人って結構怖いじゃん、それはそれで。
うんうん。
なんかって言った時に、今作で描いてたのは、なんかやっぱ、自分も弱い人間なんだっていうことをやっぱ描いてて、なんかさっき言ったけど、なんかその自分が取った行動が正しいっていうことに疑いを持たないやつって怖いじゃんっていうのが、多分なんかなんだろう、今作でレックスが利用したスーパーマンのイメージというか、なんか要は人間以上の知能って、人間以上の存在を自称したやつが、なんかこうなんだろうな、もう本当にこうそいつの勝手な判断で、疑いもない判断によってその人間をどんどん統治していってしまうんじゃないかっていう、侵略されちゃうんじゃないかっていう恐怖感なのに対して、なんか今作のスーパーマンっていうのがするのは、いや俺もずっと迷ってんだよって、ずっと葛藤してるんだよって、何が正しいのか分かんないけど、でもなんかこう、でもなんかやっぱ正しいっていう選択と思ったことを行動として取りたいんだっていうことを言ってて、で、その代償としてどんなことが起こるかみたいなのは、なんか正直自分が全部責任を取れるわけじゃないけど、でもなんか目の前で苦しんでる人がいたら、とりあえずやっぱ助けなきゃいけないじゃんっていうのが、なんかやっぱ、そのスーパーマンの今作が多分定義したことだし、なんかなんだろう、その、こうやっぱ最初の段階でスーパーマンはなんか自分が正しいと思ってやったことに対して、やっぱいろんなコメントがついたりとか、なんかいろんなこう意見がつくっていった時に、なんか自分がやってることって正しいのかなとか、なんかこれでいいのかなって、やっぱすごい迷いがあるわけだけど、なんかそこからちょっとこう脱していく話っていうか、 まあ、そんな感じではあったなっていうのはしてて、うんうん、で、まあ、なんかって言った時にやっぱさっき高島君言ってた、なんかその正義を断行するって言った時に、じゃあその正義のきっかけっていうのがどこから出てきてるかっていう時に、なんかなんだろう、やっぱさっき高島君言ってたみたいな、そのなんか神の啓示とかさ、なんか外側の教えによってその正しさを注入されて、その正しさに従って動いてるわけではなくて、なんかなんだろう、やっぱ今作ってすごい天然の善意っていうかさ、なんか、
うんうん、
一応混じりっ気のない正義感としてそれ描いてたと思うので、でなんかだからそれが何かっていうと、なんか いろんな理屈とか、なんかその国際的なパワーバランスとかあるかもしれないけど、とりあえず目の前で殺されそうになってる存在がいたら、殺されそうとか怪我をしそうになってる存在がいたら、まあそれはとりあえず助けるじゃんっていう。で、なんかその、こう、銃口を構えてる A と銃口を向けられてる B がいて、で、A と B の関係性ってのは分かんないけど、でも B が今まさに撃たれようとしてるんだったら B を助けに行くのは、なんかこう、それはとりあえず今目の前に起こってるから助けなきゃじゃんっていう、正義感だと思うのね。でもなんかそれってすごいこう、なんだろう、一番こう共感できるところっていうかさ、でなんか同時にそれってさ、その人が何人だろうがさ、なんかどんな年齢でどんな性別でだろうが、なんか何か殺されそうになったりとか怪我をしたりとかしたら、それを助けるのが普通じゃんっていうのは、まあ、なんか割と共感できる。で逆に言うと、なんかそれと対比されることによって、なんかそのレックスっていうのの、なんかある種そのなんだろう、移民だから排除すべきだみたいなこととか、なんだろうっていうのがちょっとこう相対化されることによって、なんかその条件付けでの正義っておかしくないっていう風になるし、それこそなんかその〇〇ファーストみたいな感じで、その何人だから助けますとか、何人だからその優遇されるべきですみたいなのって、だからそれって実はじゃあ目の前で、じゃあでも苦しんでたりとか死にかけてるその丸ま、まあ、日本人じゃない人がいた時に、じゃあそれは助けないっていうことを容認してしまう言葉でもあるよねみたいなことともなんか繋がってくる考え方ではあって、なんかだからちょっとなんかそこはすごい共感しやすかったりもするんだけど、でもなんか今高島君が言ってたところで言うと、それこそその今やっぱセーターっていうのがやっぱそれと対峙する、セーターが出てきた時にどうするのっていうイフをちょっと今設定してたわけだけど、じゃあセーターって何かっていうと、それこそ例えばなんかそのアメリカの建国だったりとか、まあなんかなんだろうの際に踏みにじられてきたその先住民とか黒人だったりとかっていう、なんかその今までの歴史の中でなんかこう散々虐げられてきたんだけど、なんか見えないようにされていた人たちの、なんかやっぱこう、もうずっとこう無視されてきた人たち、もう死んだりとか死にかけてるのに無視されてきた、無視されてた人たちの、なんかもう本当に絶望みたいなものに、それはなんか対抗しうるのか、スーパーマンの善意みたいなものっていうのが届くのかみたいなのは結構難しいよ。もしかするとそれはもしかして2以降で描かれたりするのかもしれないけど、うんうん、
そうだからさ、ね、やっぱその、うん、僕らがさ散々そのアメリカ製のスーパーヒーロー映画に散々言ってることに対してはさ、うんうんうん、やっぱりさ、そのあくまでスーパーヒーローってさ、その警察にしかなり得ないというかさ、うんうんうん、結局さ、そのセイターとかさ、キルモンガーは革命家なわけじゃん。その、現在をさ、現在の体制をとりあえず破壊しようっていう、なんだろうな、その、改革じゃなくても、とりあえず、いやもう一回終わらせないと、とりあえず良くなんねえぞっていうマインドの中で、行われる悪というか行為なわけじゃん。それに対して、多分さ、山田くんがさ、さっきさ、銃口向けられてたらさ、銃口向けられてた人を助けるって言ってたけどさ、うん、うんうん、それはすげえわかるし、共感するんだけど、もし、そのさ、向けられてたさ、向けられてる相手がさ、ヒットラーだったらどうすんのとかさ、うんうんうん、まあ、炎628じゃないけどさ、そういう、その文明、歴史的な流れの中で、でも、それって、その、なんて言うんだろうな、 善悪とか、なんか、いやでも、倫理的に助けるべきなのかみたいなのって、多分めちゃくちゃ揺るぐと思うんだよね。だから、それに対して、やっぱり、ね、なんか、まあ、それをね、こう、ビッグバジェットの映画でやれとは言わないけど、でも、なんかもう、なんか、この、なんかその、なんかその、なんて言うんだろうな、ナチュラルな善意というか、だけで、果たして、その、なんか、そこを、なんか信頼できるのかなっていうのは、なんかすごい見てて思った、なんか。
うんうんうん。まあね、なんか、でもその意味ではすごい一作目っぽいっていうか、なんかなんだろう、今作で提示したのってやっぱすごいこうなんだろう、純粋な善意っていうか、なんかその、でもこの方面から見たら、その正義ってどうなのみたいなのではなくて、なんかまだその、でもやっぱ目の前で誰かが殺されそうになってたりするときに、助けるのはなんかやっぱこう、最低限、なんかするべきことだし、するべきっていうかその、するべき正義だし、で、もし自分にそれができる力があるんだったら、それは実行するべきじゃないっていう、まあなんか結構その、なんだろう、比較的エクスキューズが少ない正義っていうのは、やっぱなんかすごい一作目としてはすごいよくできてるなと思ったし、まあなんかなんだろう、それとやっぱすごい印象的だったのは、なんかその、なんだっけ、リーグオブレジェンドじゃなくて、ジャスティスギャング。
うん。はいはいはい。
ジャスティスギャングっていう、その、スーパーマンとは別で、まあなんかその、超能力を持ったね、人たちが作った、まあその、スーパーヒーローチームっていうのがいるわけなんだけど、で、彼らの信条っていうのが、なんかその、政治には介入しませんよっていうのを、まあなんか一、その、なんだろう、一個、その自分たちが介入するか介入しないかの基準として、政治には介入しないっていう風にしてて、でもそれってめっちゃむずくねって思ったんだけど、なんか、その判断めっちゃむずくねって思ったんだけど、だからなんかその怪獣が出てくるとか、なんかこう、なんか爆発しそうになってますみたいなんだったらなんか止めには行くけど、なんかその、アメリカ国外の紛争とかには手出しませんみたいなのがね、その、リーグオブレジェンドじゃなくて、ジャスティスリーグじゃなくて、ジャスティスギャングのね、で、なんか多分、リーグオブレジェンド、リーグ、ジャスティスリーグ、ジャスティスギャングっていう、今なんか、順番を踏まないと今ちょっとジャスティスギャングの名前に今ちょっとたどり着けない、ちょっと感じになってたんですけど、ジャスティスギャングですね、の面々たちっていうのが、やっぱある種の、なんか多分、今のアメリカの世論を象徴する感じっていうか、なんかその、自国のことじゃないから、その、介入しなくてよくないっていうのが、やっぱなんかすごい描かれてる気がして、でも本作、だからその、本筋のその、レックス・ルーサー VS スーパーマンみたいな戦いと、なんか同時進行でずっと起こってるのが、まあなんかその、なんだっけ、なんかものすごく、なんか多分、ソ連とかをなんか連想させるような、なんだっけ、バラビアじゃなくてなんか、
なんかね、まあ今だとイスラエルっぽい、なんか、
うん。国っていうのが、まあもう明確にガザをイメージさせる国に、うん、まあ侵攻しようとしていて、で、まあなんかだからその、で、ガザみたいなところに侵攻しようとしている国のトップと、まあ、が、まあその侵攻、まずそのイスラエルによるガザ地区の侵攻がまあ起こっていると。で、って言った時にスーパーマンは、なんか一方的にそのガザ地区の人が殺されてるから、止めるべっつってそのスーパーマン止めに行ってて、で、その、まあ侵攻している側の国の首相を、なんかちょっとこう、誰もいない荒野に連れてって、なんか脅しを入れて、一回その攻撃をやめさせてるっていう状態になってると。で、でもなんか、だからそこはスーパーマンは、なんか純粋に今撃たれそうになってる人がいるから助けるっていうんで、その、イスラエルによるガザ侵攻みたいなことを止めたんだけど、みたいなことね、みたいなことを止めたんだけど、まあ、それが結局その、国際世論から、やっぱ批判されたりもしていて、なんで勝手にそのお前が介入してんねんみたいな感じになってるっていうところがスタートとしてあって、でもなんかその、やっぱ今のガザ地区への攻撃を見てるときに、いやなんかその、 なんかなんだろうな、そのイスラエルの建国とかね、なんかシオニズムとか、まあなんかその歴史的な背景は一旦さておき、その一方的になんかあの地区にこうどんどんこう追い込まれてる人たちが、あのまあ最初は確かにガザ地区の攻撃から始まったでもないんだよね。別にガザ地区が、あのイスラエルを襲撃してその何千人って拉致したのがスタートではなくて、その前からずっとイスラエルによるガザへのなんかその攻撃っていうのはずっとされていたんだけど、それは別になんか国際世論の中で取り上げられてなかったから目立ってなかっただけであって、
うん、
でまあなんかそこに対するもう限界ってなって、ガザ地区からのその報復っていうか、まあそのこのままだと国際世論が注目しないままどんどん侵攻が続いていくからっていうんで、ニュースになるようにガザ地区でからの反撃があったことをきっかけに、まあ、今の状態になってるわけだけど、まあ、でもそのガザ地区に対する一方的なその攻撃っていうのが続いてる状況は、まあスーパーマンがだからその止めちゃったわけだからさ、
うん、
でもなんかそのやっぱ一方的に攻撃されてる状況はおかしいよねっていうのはなんかまあ大前提としてあると思うんだね。でなんか、
うんうん、
とりあえずもうあれ行われてるのは戦争とか虐殺だから本当に。なんか虐殺は止めるべきじゃんっていうのは、なんかだからそのすごい今見ても共感できる正義感の話ではあるんだけど、でもやっぱなんかすごいこう、でもなんかこうだからあれは本当止めるべきだと思うんだけど、なんかそれやっぱアメリカの世論の話だなっていう感じっていうか、
なんかね、すごい、あの、あれなのはさ、そのイスラエルの建国もさ、うん、アメリカの建国と被るからさ。
そうね。うん、
だから、その、イスラエルを移民国家として捉えると、その、今の状況で、その、多分、イスラエルの主観的な流れとしては、うん、その、俺たちの、その平和な移民国家である、そのイスラエルを、攻撃してきた悪い、その不寛容な、野蛮な、イスラーム教徒たちっていう主観の思いもあると思うから、うん、ぶっちゃけ、その、この映画が、実は、その、イスラエルを、その、的なものを、イスラエル的なものを批判してるようで、実は見方によっては別に批判全然してないとも取れるっていうね。これはすごいイチャモンに近い、あれだけど、でも、それがやっぱアメリカ映画で撮られてるっていうことに関しては、やっぱ、その僕らは、そのね、そのアジア人としても、やっぱね、そこは多分行ってかなきゃいけないところだと思うし、
うん、なんかだからでもすごい難しいのが、なんかやっぱその純粋な正義感、かっこつきだけど純粋な正義感の話だと思うし、うん、なんかやっぱそのなんかそれこれ僕が思ったことだけど、なんか虐殺が起こってるっていう時に、それやっぱその国際世論がどうとかうんぬんは抜きにして、やっぱ一回それを止めに行くべきだろうっていうのは、やっぱそうだと思うけど、なんかでもそれってやっぱすごい、あのスーパーマンって映画の中で行われた、その、ジャスティス、ギャングの、が、結局まあ最終的にそのネタバレすると、その国際、なんかその紛争、国際だとその、虐殺、アメリカがないとこで行われてるね、一方的な虐殺に介入するっていう選択をするっていう、でそれがスーパーマンの姿に動かされて、そこに最初は動くつもりなかったんだけど、スーパーマンが必死にそれを守ろうとしてるっていう姿に共感してそれを助けに行くっていうのが描かれるし、まあ描かれるんだけど、なんかそれってすごい、なんかなんだろう、めちゃくちゃアメリカの世論だなと思って、なんかそれってあそこで その、それまで批判されていたスーパーマンがもう一回その市民権を得ていって、でなんかそのスーパーマンの姿にこう動かされて、他のヒーローたちもなんかまあイスラエルによるガザ侵攻を直接止めに行ったみたいなことって、なんかアメリカの 世論の中の判断としてそれが下されたみたいなことはなんかすごいいいことだなみたいなふうに思うんだけど、なんかすごいこう結局アメリカじゃない国の出来事だけど、やっぱなんかそのアメリカの中での正義の判断基準の
なんか
こう変化によってなんかこうそれがこうなんだろう決まってしまうし、あそこで助けに行くのはやっぱアメリカのヒーローが飛んでいって助けるんだよなっていうのは、なんかやっぱこうすごいちょっとこう疑問に思う部分だし、
そうなんだよね、うん、
なんか侵略されてるガザ地区の人たちが呼ぶ掲げる旗っていうのがアメリカのヒーローであるスーパーマンを呼ぶ旗であるっていうことが、なんかなんだろう、セッってことがなんかちょっと違和感があって、で、うん、なんかじゃあスーパーマン別にアメリカのヒーローってだけじゃなくて、その世界を守る存在なんだって言われたら、あ、そうかとも言える気がするんだけど、でも、うん、今作って明確にスーパーマンがアメリカ人としてのアイデンティティを確立するまでの話だったから、
うん、
それなんか移民、アメリカってのが移民の国家ですよっていうね。だからその、それまでの生まれた土地の、生まれた親の、その理念じゃなくて、こう自分たちがみんな移民としてやってきて、でそこで自分たちの中の正しさっていうものを唱えることによって、なんか自分たちで作ったなんか真の意味でなんかそのなんだろう、親の影響下にないね、なんかこう自分で、うん、あの倫理観を作っていった国家なんですよみたい なんかある種アメリカの理想を掲げるみたいな話だったと思うんだけど、でもなんかすごい、やっぱそれって、まあ、実際問題そうだから仕方ないじゃんって言われたらそういうとこもあるかもしれないけど、
うん、
なんか、あ、なんかアメリカの決定でその、全部決まっていくんだなっていうか、なんか、
うん、
あんまその国の意向とか関係ないっていうか、そこに暮らしてる人の意向とか関係ないみたいな感じはして、でも、なんか、そこが関係ないことっていうのが、でもなんかそれこそやっぱセーターを生み出していったりするってことなんじゃないかなっていう気も、
うんうんうん、
線ではないよね、なんかね、
うんうん、あとやっぱさ、そのあそこでさスーパーマンの旗を掲げるってことはさ、多分この映画においてスーパーマンイコール自由で平等な民主主義っていうのがスーパーマンにその代表される、
うんうん、
スーパーマンで象徴されるその理念だと思うし、うんうん、でそれってイコールアメリカなわけじゃないですか、うんうんうん、でもそれってそのまあ近代ヨーロッパの思考のその範疇だし、うんうん、しかもその今の現状ではその近代ヨーロッパの民主主義自体がガザを起こしてしまってるじゃないかっていう、
うんうん
うん、その決定的なさ、なんていうの、あの今、その、未だにアメリカの民主主義って信用できるのかって言ったら、うん、あの、その、無批判に信用していいのかって言ったら、それは多分、さすがにアメリカ人以外は納得できないと思うんですよ。アメリカとかヨーロッパ人以外は納得できないと思うんですよ。だから、やっぱり、なんて言うんだろうな、そういう意味で別にこの映画がそのアメリカのプロパガンダ映画だとは全然言わないけど、うん、でもやっぱりそのアメリカ的なアメリカのなんて言うんだろうな、その文法、アメリカの文法によって作られてる、うん、そのアメリカの映画なんだなっていうことはマジでちゃんと認識した方がいいっすよね、
う
ん、なんか、
うん、なんか、だし、なんかなんだろう。僕、割となんか、多分、ヨーロッパ的な、ヨーロッパ、アメリカ的なリベラルな価値観みたいなものを、なんか、まあ、多分、割と多分肌に合ってる気がするんだ
よ、
ね、うん。で、一方で、じゃ今、アメリカ、ヨーロッパ、てか、世界中で、その、そういう、アメリカ、ヨーロッパ的なリベラルな考え、価値観みたいなものが、じゃあそんなに優勢かっていうとそうではなくて、なんかやっぱそれの反動として出てきた自国第一主義だったりとか、なんかやっぱりその、なんだろうな、ある種、その、 家父長的なね価値観みたいなものがもう一回強くなってきてるみたいなのは、なんかやっぱその揺り戻しだと思うんだけど、なんかって言った時にでもなんかこう理想としてのリベラルを語りたいみたいな感じも多分今回のスーパーマンやっぱすごいあると思って、なんかそのリベラルな価値観みたいなのをなんかそのちょっと前までってなんかそのなんだろう、リベラルな側がマジョリティだった感じするから、なんかこうそれに対してこう相手家父長的なことを言うみたいなのがなんかこう一周回ってマイノリティみたいになってて、でなんか今なんかそれを声高に主張してる人たちってなんかまた全然マジョリティに戻ってきてるはずなのに、あ、マイノリティに戻ってきてるはずなのに、なんか心持ちはマイノリティみたいな、なんか被害者意識全開みたいなのも、それはそれちょっと結構やばいなみたいな思ったりするんだけど、まあ、置いといて、で、なんかさ、その、でも、さっき高島くん言ってたけど、やっぱ、あそこで掲げられるスーパーマンの旗ってやっぱ民主主義の旗だし、資本主義の旗だから、で、あれによって取り返されたガザって、多分民主的で、なんか多分、資本主義な国になっていくと思うのね。てか、まあ民主的な国家になっていくと思うんだけど、で、なんか、僕はなんかそこで作られる民主的な国家みたいなのを、やっぱずっとアメリカ映画とか見て育ってきてるし、なんかその、民主的なものが広がっていくのがいいと思ってるフィクション作品をたくさん見てきてるから、なんか、それはいいことだなって思っちゃうのね。なんかそこで、あそこで、なんかこう、侵略しようとしていた国家っていうものが追い出されて、あそこに住んでる人たちの手によって選挙が行われて、で、その選挙で選ばれた人たちが、選ばれた代表っていうものがあの国を作っていくみたいなこと、それすごいことじゃないかってすごい思うんだけど、でも、なんかなんだろう。でもなんか、中東とかさ、あのあたりの価値観って、なんかその、まあ、ガンガンそのアメリカとか入ってて民主化されていってはいると思うんだけど、でもなんか、あのあたりって、多分めちゃくちゃイスラームの価値観だと思うし、イスラームの価値観の中にやっぱ男尊女卑的な部分っていうのはやっぱりこうめちゃくちゃ根強くあると思うしね、なんかこうそれをなんか容認はできない気がするの。でもなんかそれは違うカルチャーの正義感としては存在してはいて、なんかそこすごい難しいんだよね。なん
かいや、だから、やっぱ多分僕とかも、やっぱどちらかと言ったら、その、そりゃね、イスラームとかに比べたら、そりゃリベラルの方がいいと思うけど、でも、その視点ってさ、もう完全にその西洋第一主義なんだよね。
うんうんうん、
で、やっぱその結果としての今っていうところがあるから、やっぱりさ、その、僕らの思ってるリベラルさとか民主主義みたいなものに対してさ、やっぱ総括してあえて総括っていう言葉を使うけどさ、そのなんていうか、やっぱそのもうちょっとさ、その資本の論理とかそういうのから離れたところで、その経済とか離れてもう一回総括しないと多分何も生まれないというか、それこそさ、なんか、トランプが言ってるみたいにさ、その、ビーチができて、みたいで、なんか、リゾート地になって、で、それで、めちゃくちゃ貧富の格差が生まれて、みたいな、になっちゃうみたいなのも全然あり得るじゃないですか。だから、なんか、ね、そこがめちゃくちゃ難しいっすよね。
難しいし、なんかやっぱなんか前提としてさ、やっぱなんかすごいこう、まあなんか、まあ、それこそやっぱイスラム教的なね、なんかこう、女性がやっぱある種こう男性に比べて発言権少なくて、なんかその、やっぱ、物のように扱われてしまう側面がある部分ではあったりとか、する。で、みたいなところっていうのはさ、まあ別にそれなんかイスラム教に限らず結構その家父長的な価値観ってそうだったりするんだけど、なんかって言った時に、でもなんかこうさ、なんかやっぱそういうのを見た時に、あ、なんかしんどいなってめっちゃ思うわけ。なんかそれこそなんかちょっと一回なんか見るの難しいなと思って今見るの止めてんだけど、今 Unext で配信されてるテイラー・シリダン
の。ああ、はいはい。この間言ってたやつか。
そうそうそう。なんだっけ。まあ、その、アメリカの 海兵隊がそのまあイスラム系のテロ組織を支援している大富豪の、まあ、娘、大富豪の、まあ、テロリストを支援している大富豪っていうのがいて、それの娘の友達としてスパイで潜入して、なんかこうその大富豪の暗殺を完遂しようとするんだけど、その大富豪の娘とその主人公、アメリカ生まれの主人公っていうのがな、その共感してしまって、でなんかそのすごいイスラム的な家父長制のね、なんかこう中ですごい綺麗なんだけど、こうやっぱある種こう物としてやり取りされそうになってる女の子をなんとか助け出したいと思ってしまうみたいなところで、こうなんかいろいろ葛藤が生まれていくみたいな。確かネイビーシールズってシリーズだったかなのシーズン2とかもさ、やっぱなんかそれ見てると、やっぱすごいこうイスラム的なそういう価値観、なんかそのやっぱ本人の同意とか関係なく結婚が進んでったりとか、なんかもう結婚しちゃったら家庭に入らなきゃいけないから、なんかもうその女性の何をしたいとか、なんかどういう風になりたいみたいなことっていうのはもう本当に無視されていくみたいなことに対して、え、これっていいの？とかすごい思うわけだけど、なんかでもなんかそれをもとになんかその暗殺を進めていくみたいなのって、なんかある意味こうなんだろう、911テロの後とかにさ、なんかやっぱこう当時のブッシュがさ、なんかこうイランをね刺してね、なんかやっぱこう悪の枢軸って言ったことと、なんかちょっとやっぱ重なってっちゃうっていうか、なんかそこのなんか、
うん、
あのこれだから民主化されてないやつらはみたいな
そうだよね、うん、
ワイブスとやっぱなんか近くなってっちゃう気がしてて、なんかでもそれってすごいこうなんだろう、そういう違うカルチャー圏のものをなんか侵略することの口実に乗っかっちゃう感じがするなって気がしてて、いやなんか、うん、だからあの全くそういうその自分と違う国で、違うカルチャー圏の国で起こってるなんかそういうその女性の権利の問題とかね、なんかそういうことに対してはその口をつぐんでいきましょうとかね、いやなんか、
うん、
身内は身内でよそはよそみたいなのねスタンスでいきましょう、全く不干渉でいきましょうっていうのは、それはそれで違う気はするんだけど、なんかでもそれってすごいなんかある種アメリカ的な正義の押し付けでもあるよなっていうのはやっぱすごい思う部分、まあ、それはそれであるなっていう、なんかその難しさはあるよね。なんかでなんかしかもさ、そのセーターみたいな話だ、そのセーターってさっきからなんかこう僕と高島君話す時にさ、なんかセーターってさ、なんかもうちょっと概念化してるっていうかさ、
いやでも本当だって、あの近年あんだけそのあのなんて言うんだろう、あのめちゃくちゃ実存的に戦った悪役はいなかったと思うよ多分
セーターっていうのはですね、あれですね、あのなんだっけ、
テネットのね、
そうテネットっていう映画に出てくる敵で、なんかもうその、旧ソ連圏でね、なんかもう本当にこういわゆるヨーロッパ、
うん、
各国から別にもうなんか本当に完全に忘れ去られて、なんかもうその、国、旧ソ連圏のね、忘れ去られた国で、で、もうなんかそこにはもう産業とか全くないから、なんかもう本当に、核のね、なんかこう、
廃棄物処理みたいなので、
ね、そう、ひたすらさせられてて、で、もうそこはなんかその、人道的な支援とかも全く入んないところで、その国際関係上ね、入んないところで、その、誰もそこで苦しんでる人がいても、なんかやっぱこう、ずっと無視されてきた国の、で生まれて、あ、自分は世界でから必要とされてないんだと思ったし、なんだろう、誰も世界は自分たちのことを助けないんだっていうことを悟ってしまった少年っていうのが、じゃあ世界が自分のことを見捨てるんだったら俺が世界の方を終わらせてやるっていう絶望をもとに、本当に世界をただただ終わらせに来てるやつっていうのがセーター。
じゃあもうみんな地球の60億人全員でじゃあ自殺しよっかっていうもう人類がいなければ問題は存在しない方式で自殺しようとする人だからね。
でそのセーターの絶望っていうのは、ただなんかそのセーターっていうのがなんか変、なんかやばいやつだからそういう風に思ったとかじゃなくて、そのセーターを生み出した その背後にはそのやっぱり今のカッコ好きの平和な世界を維持するためにそこの国っていうのを犠牲にするっていうか、そこの地域っていうのが犠牲になってるってことは見ないふりをするっていう合意のもとに無視されてきた人たちのなんか無視されてきた環境の中だからこそセーターっていうものが生まれていて、だからなんかなんだろう、セーターが特別やばいやつだからそうなったとかじゃなくて、そのやっぱセーターを生み出したのはカッコ好きの平和な世界とされていた社会こそがやっぱそれを生み出していたっていう作りになっているわけで、うん、でまあだそれがセーターなんですけど、そうなんかでもだから今のそのアメリカ的な、あるいはその今のってかそのリベラル民主主義の世界が素晴らしいって、その民主主義を各国に輸出していくみたいなことの中で、でもなんかやっぱ忘れ去られてる場所っていうのはあり、
うん、ていうか、うん、ハッキシーってさ、その今のその先進日本、これはさもう完全にその自戒も込めて言うけどさ、完全に今の先進国っていうのはさ、うん、そのグローバル主義の中でアフリカとかさ、うん、その発展途上の国をさ、その植民地とは言わないけど、うん、実際的にはほぼ植民地化して、で、なんか、それの、その、そこで生産したものとかを輸入してさ、うん、その食ってるわけで、だから実質的に、未だに、その帝国主義っていう、なんていうの、なんかそもそも、野蛮な、その、むき出し、まあ今はちょっとトランプとか中国がま、とかロシアとかがもう一回野蛮な帝国主義やろうとしてるけど、今までは一応なんていうの、オブラートな形での帝国主義ってやっぱずっと続いてたし、その日本人とかアメリカ人とかってそこの美味しい汁をやっぱさ、吸ってきた立場なわけじゃん。だから、その時に私たちってどうす、なんか、それをさ、やっぱそのスーパーマン的な、でも、そこ、そこに、その、そこへの暴力も、っていうと、やっぱ、そこは、ちょっとどうなのかなっていうね、
うんうん、
にはなっちゃうからね。
そうなんすよね。なんかだから、まあでも、あれに今回のスーパーマンってそこの、ずっとこう助けられないで、なんかこう無視されていたところにも助けに行く人として描かれてもいた気はするんだけどね、なんか前提としてね。そうでもなんかやっぱこうスーパーマンがどうしてもやっぱアメリカの象徴っぽく見えるし、やっぱさっきも言ったけどアメリカ国民としてのアイデンティティを確立していく話だから、なんかやっぱそこでスーパーマンが救った先の未来みたいなのは、やっぱそこはすごい民主主義になってくってことだろうなと思うし、なんか、それと、やっぱり、やっぱ今までのさ、やっぱ、第二次大戦後って、まあてか、第一次大戦の植民地主義ぐらいからずっとそうなんだけどさ、なんかやっぱその、じゃあ、啓蒙していった国っていうのが、じゃあ、そのまま普通に民主化っていうか、なんかそのなんだろう、例えば、日本が、こう、お前の国啓蒙してるわ、やるわ、みたいな感じで。
それこそ、この間のハルビンの伊藤博文的にね。
そうですね。俺らが来たおかげでこの国の、この生産力3倍ぐらい伸びたのに、なんでそんな文句言われなきゃなんないのみたいな。でも、じゃあなんで文句言われなきゃなんないのかっていうと、まあ、だからその国を侵略していって、だからその、生産量みたいなのを、なんか3倍、国力を3倍にしたって言っても、じゃあその国力っていうのがどうなるかっていうと、まあ、なんかその、そこを開発した国の中でその安く買える商品としてそれがこう輸出されていったりとか、なんかやっぱこう、ある種その、まあちょっと、こう帝国主義みたいなことにさ、なってくっていうか、結局そこを侵略してった国の利益のために、やっぱりこう使われてっちゃうみたいなのがあるわけで、で、まあなんかその流れはずっと、あったよねっていうのは、そうあるし、まあでもなんかじゃあその果てにさ、なんかなんだろう、なんだろうな、今って多分そのじゃあかつてそのある種植民地的な支配をされてた国みたいなのが、なんかもうちょっとこう、とはいえこうなんだろう、 自分たちの国の中でもなんかだんだん先進国っていうかさ、なんかその、
うん、
だんだん先進国になるためにこう高度経済成長みたいになってくるとさ、なんか今度こうそこ侵略するした利益でうまくいってた国の中でやっぱ失業者とかが出てきたりするからさ、
うんうん、
でなんかやっぱそこでアメリカファーストとか日本人ファースト、まあ日本人ファーストは違うけど、うん、まあアメリカファーストみたいなことになっていくわけじゃん、なんか、
うん、
やっぱそれってすごいグローバル資本主義に対するやっぱりそのアンチみたいなところではあるから、
うん
うん、ね、なんかそこはすごい難しいよね、
うん
うん、
そうなんだよね。だからそのなんか僕なんかそこれはね多分その個人の完全に好みなんだけど、うん、やっぱ多分僕が多分その左翼的なねケンさんとかさ、うん、あのマカロニウエスタンのヒーローが好きだからこそそのヒーローっていうのは革命性を持ってもらいたいわけよ、
うんうんうん
だけどやっぱりその現状のスーパーヒーローに関してはやっぱその外部は持てないからこそ、うん、警察にとどまってしまうっていうのが、うん、やっぱそこがねなんかやっぱ今のその世の中でなんか一番結構まあでもそこが本当ではあるんだけど、うん、本当ではあるんだけど果たしてそれでいいのだろうかっていう問題もねありますから、
うんうん、でなんかましてねなんかやっぱこうでもどうなんだろうねなんかこうさいわゆる国家的な正義みたいなところからでもなんか今回逸脱する話でもあったじゃんその、
うん、
スーパーマンとかその、
うん、
ジャスティスギャングがね、
うん、
なんか今後続編作られていくみたいな中でどれだけその国家が思う正義みたいなところとさなんかこう、
うん、
離れていけるかっていうかさ
うん、
な気はするのよねなんかね
そうですね、うん、いやだから、うん、なんか最近ずっと思ってるんだけどさ、うん、なんかあれだよねあのスーパーヒーロー映画あのマーベルとか DC の敵役でさ、うん、あのレーニンとかさ、うん、バクーニンとか出してほしいなっていうさアナキストを召喚するっていうあのバットマン VS アナキストとか超面白そうじゃないですか
もうね資本主義の権化ですからねバットマン
資本主義の権化をさその、うん、にねあの爆弾闘争していくアナキストって果たしてどちらに正義があるのかみたいなのはねそれはめちゃくちゃ見たいですけどね、
いやそうなんかだからやっぱ結局現状維持にはなっちゃうつうのはね
そうなんだね。
あるよね。うん。そうね。うん。なんか、そこがすごい。なんかだから、でもそもそもでも今やっぱスーパーマンやるってこと自体が難しいから、なんか、それをやってる作品ではあるなってのは、
うん、
まあなんか、それはすごい、いいことだと思うんだけど。
ね、でもさ、多分、本当にさ、マジで現代的にやるんだったら、コスチュームから全部変えなきゃいけないっていうね、問題もあるからね。
ああ、カラーリングがってことだよね。
そう、カラーリングとかさ、やっぱ、その、なんていうの、それこそ、やっぱさ、ワスプなわけじゃなくて。
移民って言ってもね。
うん、言うてもって話だからね。
なんだよね。で、まあなんか、じゃあそこで有色人種のヒーローに、まあでもそれこそテネットとかそういう感じだったわけだけど、まあその黒人のジェームズ・ボンドじゃないですか、別にジェームズ・ボンドって言ってないけど、ではあると思うんだけど、そう、なんか、でもなんかやっぱじゃあ、なんだろう、アベンジャーズとかってさ、比較的いろんな人種を中に内包しているような気がするし、いろんなカルチャーとかのね、なんか背景に持つキャラクターを中に取り入れてる気がするけど、でもなんかそれはなんか本当に僕と高島くんの中で、なんかもはや、なんかもう概念として使われている言葉その2であるキルモンガー。
キルモンガー。
そう、キルモンガー問題にね、なっていくというか、でなんかそこでなんかいろんな多様なカルチャーとか背後に持ってるキャラクターだとしても、なんかそれまで の歴史的に差別されてきた怒りみたいなものを声高に叫んだりとか、そのこう怒りの生産をしてくれっていう風に そのアクションを起こし始めるとそれはやっぱりこう止められてしまう。
うん。
で、じゃあでもなんか今まで虐げられてきたりとか虐殺を受けてきたみたいな時にさ、だからなんだろう、今作はだからスーパーマンはこれから、あ、マジこれなんかなんだろう、本当にさっきからっていうかこのポッドキャストのさっきから話してるスーパーマンの話、マジ基本一番みたいな話がしてないんであれなんですけど、うん、なんかそのスーパーマンってこう、このスーパーマンって映画の中のスーパーマン、これから起こる虐殺とかに対して止めることはできるけど、
うん、
なんか今まで虐殺され続けてた人がなんかその復讐として行う虐殺行為みたいなことに対して、虐殺じゃなくて、まあ、なんかその暴力行為みたいなことに対して、なんか、それも止めるのかみたいなね。で、
うん、
止めた時に、じゃあスーパーマンはそれを受け止めることができるのかっていうかさ、
うん、
あとキルモンガーっていうのはまさにそこの問題だったわけじゃないですか。
うん、
その、今まで黒人、アメリカで黒人でいるっていうことによって受けてきた様々な差別だったりとか、まあ、虐殺みたいなものの、やっぱ、ある種、埋め合わせっていうかさ、
うん、
としてキルモンガーはその攻撃をね開始しようとしていたわけだけど、まあ、それを止めるみたいなさ、
うん、
でもじゃキルモンガーがやってたことって、いや単なる野蛮の行為なの、
うん、
っていうとやっぱそうではない、
うん、革命ですかね、革命、
うん、今まで維持されてきた現状の中のそれを維持するためにずっとこう行われていた、でもなんかなんだ、そのそこそれによってこうマジョリティが満足していたから割と無視されていたことに対してマイノリティの側がその現状を壊そうとするってことだからさ、
うん、
だし普通にやっぱこう取られたものを取り戻すことはできなくても、だからその報いを受けさせるみたいなことだからさ、
うん、
でもそれはあるよねっていうか、
うん、
そう、そこはすごい、でもデビルマンみたいにさ、
うん、
スーパーマンがあらゆる時代にさタイムスリップしていってさ、
うん、
なんかそこで行われてる虐殺を止めるわけにもいかないわけじゃないですか、多分できないでしょ、うん、それは多分。
いやでもだからこそ、いや逆にそのスーパーマンがその両親の言った通り、その人類の導き手として、うん、その自分の暴力性を引き受けて、うんっていうね、スーパーマン的な新秩序を作るっていう道もあったのではないかっていうね。それはね、そうなると、やっぱその革命的存在としてのスーパーマンとして成り立つと思うの。
でもそれってもうあれじゃない？なんかウォッチメンのさ、
うん、
ドクターマンハッタン。
そう、うん。
みたいな感じになるね。
そうそう。いや、だけどさ、多分、僕らってさ、やっぱその民主主義的なイデオロギーの中でさ、うん、どっぷり使ってるから、やっぱ民主主義っていうものがさ、そのいいものとしてさ、やっぱ刷り込まれてるところはあるから、うんうん、だからなんていうの、そこでさ、やっぱ日本暗殺記録のさ、あの青年将校のようにさそのね、その革命を求めてっていうところでは、なんかその外部を求めるっていう点では別にそんなね、野蛮というかあれなではないですけど、でもそのなんか外部性を求める、外部性からのその現状の転覆可能性を見つけるみたいなのっていう意味では、なんかそういう可能性もあったのかなっていうのはね、なんかスーパーマンのなんていうの、スーパーマンの思い的に、いや、こんな、スーパーマンの中のケンさんがさ、こんな世界じゃダメだっつってさ、こう。
なんかやっぱ、そこは難しいのかな。なんかさ、やっぱ、うん、ケンさんとかだとさ、やっぱなんかその、うん、最終的に暴力の行為には行くけどさ、やっぱその手前のところでさ、うん、やっぱそこに生活している人としてさ、うん、なんかその、同じように虐げられ続けるわけじゃん、ケンさんも。
うん、うん、
でもなんか、なんだろう。スーパーマン、でも今作でスーパーマンも、同じように虐げられ続けていたのか。
そうね、まあ、もともとホワイトカラーだしね、新聞記者っていうね。
まあね。でもなんかほら、レックスの作ったさ、 あの強制収容所みたいなのに入った時にさ、やっぱなんかそこでは非力になっちゃうじゃん。
ああそう、うんうんうん。
だその昭和残響伝とかってさ、なんかめちゃくちゃその自分の暮らしてた町の中の大事なものみたいなものがどんどんこう踏みにじられていく時にさ、
うん、
なんかこうやっぱ同じように健さんも踏みにじられるわけじゃん、
そうや
って、
うんうん
うん、今大事にしてたものがね。でそれはなんかそこ住んでる人たちと同じ気持ちだと思うんだけど、なんかスーパーマンってやっぱすごい力強いからさ、なんかその
そうね、もともと特権的な人物だからね。
そうなんか、だからそのこう目の前で誰かが苦しんでるから止めなきゃみたいなところでは思えると思うんだけど、
うん、
なんかその自分が死、ああでもそっか、でも移民って言われて今回排斥されていくっていうのは虐げられた側ってことだね。でもね、それはきっとね、
うんうん、
うん、あそこだからよくできてるのかもしれないな、なんかな、
うんうん、
そう、なんかね、だと思った今、うん、あのよくできてました。
うん、まああとやっぱスーパーマン一回さ、そのあれじゃない、クラーク・ケントは一回さ、新聞社クビになるとかでもいいかもね。職探しめっちゃ大変っていう。
そうね、
うん、
でもだってめちゃくちゃ頭もいいんでしょ、スーパーマンは。
うん、いやだからこそそのね、その現代社会の闇にどんどん気づいていき。
そうね、なんかそう、そこがね、なんかこうやっぱ作品によってはもうなんかめっちゃ神っていうかさ、
うん、
それこそそのマン・オブ・スティールシリーズとかそうだったけどさ、
うん、
だってある意味マン・オブ・スティールのバットマンってちょっとレックス・ルーサーみたいな感じあったよね。
そうね、うん、その感じはあって、確かに
神であるスーパーマンになんとか人類代表としてこう、あらゆるこう小道具とかさ、
うん、
あのせっこい手を使ってでもさ、あのスーパーマン殺さなきゃみたいな、
うん、
感じだったから、そこはなんか近いよね、なんかね、うん、ってのなんかすごい思うな。でもなんかそのやっぱ神っぽく描かれてるとさ、やっぱなんか本当にそのなんだろうな、同じこう実感を持って生活の中の実感だったりとか、こう虐げられてる人の実感を持ってスーパーマンが一緒に戦うってよりは、なんかもうちょっと本当にやっぱこいつ一個上の視点から見てんじゃないかみたいな、
うん、じゃああれだね、なんかそう考えるとさ、スーパーマン生きてたらさ、うん、ダメじゃねっていう。スーパーマンはさ、やっぱキリスト、やっぱもともとキリストのモチーフなんだからさ、やっぱ殉教してさ、その概念と化さなきゃいけないんじゃないの。
やっぱそうするとさ、なんかやっぱこう地球が静止する人がさ、なんか、
うん、
そっちの感じになっちゃうからね、なんかね。そういや、なんかだからそこはなんか、あ、だからなんかその意味でだからやっぱ本当人間臭くスーパーマンを描くってことはしたんだなっていうのはね、うん、うんうん、思うな、うん、そう、まあね、でもなんかだからでもすごいちょっと話戻っちゃうけどさ、
うん、
多分でもやっぱ今のガザ地区みたいなところに対してさ、なんかでも、
うん、
戦ってたり実際に戦闘してたりするのってやっぱハマスとかさ、そういうとこだったりとかするからさ、そうなるとやっぱそれってすごいやっぱイスラム教的な価値観の組織だからさ、多分ちょっとこうなんだろう、別にハマスの価値観みたいなの聞いたときに、いやちょっとそれは無理だなって思うことが全然出てきそうな気がするから、
うん、
なんかそこはすごい難しいよね、なんかね、
うん、
でもなんかあそこで掲げられる旗がスーパーマンなのはちょっとやっぱり違和感が、やっぱそれはそれである感じするからさ、
結構あれグロテスクだよね。しかもさ、うん、スーパーマン助けに、お前本人は自国の民を大事にすんのかっていうね、
うん、まあ、なんかだからあそこでスーパーマンじゃないその、まあ、ある種一アメリカヒーローである彼らがでもスーパーマンにこう共感してくるっていうことが、それはすごいいいことだと思うんだけど、でもあそこでなんかさ、 スーパーマンをみんなで合唱して呼ぶのかっていうのはなんかちょっとさ、あれがなんかアメリカ自国の中で起こってることで、
うん、
アメリカの中で起こってることでスーパーマンだ、そう、スパイダーマンを呼ぶとかは全然なんか嫌な気しないの、
う
ん、
そう、ニューヨークで、ニューヨークのね、市民たちが スパイダーマンっていうのはね、あれだけど、
そう、なんかここで呼ぶのがスーパーマンなのかっていうのはなんかちょっと思ったよね、うん、
土着のヒーローいねえのかよっていう ね、
ね、うん、でもなんかそれで言うとさ、ちょっと DC でちょっと前にブラックアダムっていうのがやっぱそういう話だったけどさ、
はいはいはいはい、
でむしろそのブラックアダムは今まで虐げられてきた怒りみたいなのでバーって出てくるから、うんうん、やっぱそのブラックアダムをこう抑え込むっていうか彼を鎮めるためにさ、ある種こうジャスティスギャングみたいなのが来るみたいな話だったしね、
うん、うん、うんうんうん、
あのブラックアダムなんじゃないかな。
やっぱ外部は必要ですよ、外部は。
なんかね、まあでもそうだよね、なんか本当はね、なんか各国のヒーローっていうかさ、
うん、
まあでもあれだよね、なんかでもそのやっぱとはいえやっぱ国際社会の中でなんか困ってる人がいた時になんか自分は何ができるのかって感覚の話だと思うからさ、
うんうん、
なんか自国のことは自国で解決してくださいってのはそれはそれで違う気もするしね、な
んか
難しいな、
うんうん、難しいね、
そう、なんかそういうスーパーマンだったな、
うん、ね、うん。まあでも普通に、なんか政治的な話抜きにしたらすごい面白い映画ですよ。
全然。あ、面白い。うん。
うん。
アクションシーン。
犬かわいいしね。
犬かわいいしね。クリプトね。クリプトかわいかったし。
うん、
あと俺なんかあの敵のさ、なんかあの、変形する女の人いたじゃん。
はいはいはいはい。
なんかあの人のなんかこう、なんか全身が砂鉄みたいになる感じとかすごいかっこいいなと思って見てました。
はいはいはいはいはい。う
ん、そう。ですね、うん、あ、だからなんかなんだろう、同じジェームズ・ガンだと、
うん、
まあなんかでもそのなんだろう、まあ、なんかスーサイドスクワットもなんかどっかの国のなんか独裁政権倒すためにさ、その、
うん、
まあ互角ヒーロー集団が送り込まれてっていう、なんかやっぱすごい政治介入の話だなと思ったけど、うん、なんかでもなんだろうな、あのスーサイドスクワットの面々の方がなんかやっぱもうちょっと非力なヒーローの方がやっぱ共感はできるんだなって気はなんかした。
そうね、うん、うん、確かにね、うんうん、
そうっていうのとても思いました。うん、でも本当面白かったです、普通に、
うん、普通にね、演出すごい良かったと思う。
うんうんうん、そんな感じですかね。
ねえ、
なんかでもちょっとなんか若干やっぱさ、そのさ、割と引っかかるところがあるのは分かった上で見に行ってるっていう、とても良くないスタンスでもあると思うので、我々は。
いや、でも、どう、いや、でも、さ、これ無邪気にやっぱ受容したらさ、うん、やっぱり、そのね、それこそ3年前にトップガンマーヴェリックでワイワイやってた頃の、みたいなことにもなるからね、うん、全然。うん、
ね、なんかその結果がっていう感じだからね、
うん、
そうなんだよね、なんかだから今維持されてる現状でその中でやっぱりこう歪みが出てきてるっていう時に、なんかそれに疑問を呈するヒーローっていうのはやっぱ出てくるべきではあるんだよね、なんかね、
うん、
うん、そうなんですよね、うん、だからもう避けちゃえばよかったよね、一回ね、
ん、
避けちゃえばよかったよね、
あ、そうね。半分にね、分かれるっていう。本当に分断するっていうね。
気がしましたね、なんかね。まあ、そんな感じですかね。
そんな感じですかね。
なんか今一応、ファンタスティック4とかも、なんかスーパーヒーローもので言うと、
ああ、確かに。
ね、始まってたりしますけど、まあなんか、そんなにまあヒーローものは、なんかだからもう本当にもう一時期に比べて、本当、トント見なくなっちゃったな、なんか。
ね。
マーベル始まってすぐの時とか盛り上がってた時は結構行ってたんだけどね、 うん、なんだろう、今年初アメコミヒーローかもしんないわ。
うん、そうだわ、僕もそうだわ。
うん、なんかでもそれはさ、なんかなんだろう、あのいわゆるアメコミヒーロー好きな人もそうじゃない人もさ、
うん、
なんかやっぱエンドゲームぐらいを境に見なくなったっていう人は多いだろ
うね。そうね、
うん、あれどっちが先だっけ、インフィニティウォーの後のエンドゲームだっけ。エンドゲーム
そう、うん、そう、インフィニティウォーエンドゲーム、
そうだよね。そう、そんな感じはしますけどね。
うん、
うん、じゃあまあそんな感じですかね。
あ、でもなんか僕ら的にはさ、やっぱさ、みんなそのヒーロー悪役に答えられてない問題としては、サノスの問いにも答えられてないしさ、うん、
なんかそれで言うと結構マーベルの映画がさ、なんか割と問い自体はすごいさ、
うん、
大きい問いを知ってるっていうのはなんかそれ誠実だったかもね、なんか、
うん、そうね。まあでも逆にぶち上げといてちゃんと回答しねえっていうのは一番立ち悪いかもしれないけどね。
でも多分だけど、このジェームズ・ガンが始めたこのスーパーマンシリーズはなんか、
うん、
次でもうちょっと深刻な問いが出されるんじゃないかって気がするけど、
ね、
すごい、
うんうん、確かにね、うん、それは期待したいよね、
うん、そう。でまあそれこそやっぱガメラとかもそうだけどさ、平成ガメラシリーズとかもそうだけどさ、うん、やっぱなんかその、うん、1で正義の行為として行ったことの背景でなんかこう踏みにじられてたりとかさ、うん、忘れられてた人っていうものがやっぱ敵として浮かび上がってきた時に、じゃあそれにどうあの回答するのっていうのは、
うん、
やっぱ一個あると思うから、なんかそこはちょっと楽しみですね。
うん、
うん、
やっぱなんだかんだその現行のね、なんか映画みたいなのも見ていかないとね、やっぱダメですよね、うん、そういう意味でのなんかね、
そう、
変遷というかね、
そうね、なんかついついなんかこう昔の映画とかなんか多分流行りもんじゃない映画ばっか見ちゃったりするから、なんか、
うん、
あの見た方がいい、そういうのも、うん、
本当ですよ。
ってことは鬼滅も行った方がいいんだと思う、うん、
本当だね、鬼滅行かない
一応漫画は読んでるんで、僕は、ね、
僕アニメ1話でなんかずっとなんか感情のセリフが羅列されててなんかちょっと萎えて見るのやめちゃった。
でも終盤戦とか本当そんな感じだと思うよ、なんか技繰り出しながらずっと自分の気持ちを言うみたいな感じだと思うから、
うん、
うん、そう、鬼滅ね、なんかすごいね、でもね、本当になんかやっぱ今映画館のさ、
うん、
上映会
場スケジュールやばいよね、
なんか一箇所だけ分厚さが違うみたいなさ、
うん、ね
ですからね。あ、でも今年の夏休みアニメ映画枠なんだろうね、なんかその
だよね、ちょうど夏休み始まる時に公開だったしね。
うん、まあなんかだからジブリがなくて新海誠、うん、細田守がないってなると、やっぱでも、なんか夏休みのでもこう、あ、だからこの間さ、なんか、
うん、
まあ僕平日休みの日があるんですけど、
うんうん、
なんか平日に高尾山登ってその後吉祥寺で映画を見たんすよ。
うんうん。
したらなんかやっぱ、7月後半、だからもう夏休み入ってからのさ、
うん、
昼間ってマジでなんか大学生とか高校生の街ね、なんか、
ああ、ね、そうだよね、吉祥寺は、
まあ、あと高尾の方もめっちゃ大学あるじゃん。
あ、そうだね、
大学生高校生ばっかでさ、
うん、
あ、なんかやっぱそっか、今一番こう活動していてお金を使う時間があるのはやっぱ大学生高校生なんだみたいな感じがして、
うんうん、
まあなんかもちろんそんななかなか生活大変な人もいると思うから一概に大学生、うん、高校生って言っちゃうのもあれなんだけど、
うん、
あ、でもってなるとやっぱアニメ映画とかやっぱやるよねっていうか、
うんうんうん、
気はして、でもなんかやっぱ今そういうなんかちょっとこう名前があるアニメ監督の新作っていうよりなんかやっぱ鬼滅なんだなとか、あと、
うん、コンテンツだよね、
そう、あとチェーンソーマンもやると思うから、
うんうん、
チェーンソーマンなんだなみたいな、でなんかあとやっぱプラス今やっぱ推し活とかやっぱめっちゃ流行ってっから、
うんうん、
なんかやっぱ推し活の人は多分見に行くじゃん、
うん、
あの繰り返し、
うん、ってなんかだってなんかコナンとか最近まだやってんのかな、もう
まだやってんの？
もう、鬼滅始まってやっと終わったのかな。
遊びじゃねえんだってでしょ。でもなんかやっぱそういう映画をね、なんかかけることによって映画館が維持されてるっていうのもわかるから、うんうん、なんか足玉になんかけっていうわけでもないんだけど、
うん、
なんかでもなんかその映画館で映画を見るスタイルとして、あ、なんかやっぱそのやっぱちょっと違うんだなっていうか、
うんうんうん、
なんかやっぱ今推し活って言葉がさ、
うん、
なんかやっぱメジャーになんかなってきてるじゃないですか、
うんうん、
推しみたいな。でなんかやっぱ映画館で映画を繰り返し見るみたいなこともさ、推し活の一個になってきてるよね。
うん、
なんかだからその結構なんだろうな、こう推し活ってすごくない？なんかその、
うん、
さ、映画を見るとかさ、ライブに行くとかはするじゃん、
うんうん、
でもなんかその推し活っていう行為はなんかなんだろう、映画を見に、あ、ちょっとすごい説明難しいんだけど、なんかなんだろう、割とどこでも推し活って行われてるっていうかさ、
うん、
なんかこう好きな声優さんが出てる映画だから繰り返し見るとか、あと明確に推し活用に作られた映画みたいなものも大量に公開されてるじゃないですか。
うんうんうんうん。
なんかその 2.5 次元系のアイドルとかのさ、あ、違うか、 2.5 次元なんていうんだ、なんかあのほら VTuber みたいな人のさ、
うんうん、
なんかコンサートをさ、
うん、
劇場でかけてるみたいなのとかでさ、ね、うん、やっぱあれってすごいやっぱ推し活じゃないですか。
うんうん。
だからやっぱ映画館が多分今やっぱ推し活の箱になってってると思うのね。
いやもうだからあれですよ、もうその作品としての映画っていうのはもう死んだんですよ、完全に。
でさ、
もう映画はもう 100% 商品ですよ、商品。
そう、やっぱ推し活ってさ、な、僕ないんですけど、なんかでもすごいちょっとや、うん、なんかちょっとやだなって思ってるのが、
うん、
なんか自分がなんか今までそれが好きだからやってた行為とか、
うん、
なんかこうファンだなと思ってやってたこととかが、
うん、
なんか推し活にされちゃう感じっていうか、
うん、資本の論理にね回収されますからね。
なんかさ、そのさ、好きなアーティストのライブに行くみたいなこととかもさ、
うん、
なんか繰り返し、なんか、それはそれでさ、あ、つまり推し活だねって言われたらさ、
うん、
なんか推し活にされちゃう気がすんの。
うん、そうね、うん。
でも、なんか、推し活って、なんか言われた瞬間になんか欠けるものがある気がして、なんか自分がやってる、行為から。なんか、だから推し活ってすごいいいことだと思うんだけど、推しがあることってね。うん、なんかでも、なんだろう。でも、推し活と好きで何かをすることみたいなのとか、なんかなんだ、映画が好きで映画見るとかみたいなのは、
うん、
なんかちょっと違うというか、
うん、
でもなんかその推し活っていうスタンスで見ることもできる気がすんの。
うんうん。
なんかなんだろう、リンダリンダリンダとかすごい好きだからさ、
うん、
何回も繰り返し見てるんだけどさ、
うんうん、
なんかなんだろう、なんか繰り返し見てることをさ、なんか推し活って言える気もするんだけど、でもなんか推し活って言っちゃうと、
うん、
なんか自分がその作品に触れた時の経験だったり、なんかその触れて何かをしたいみたいなところから何かが抜け落ちる気がして、でもこれはなんか映画ファンみたいなものに対する、映画ファンって言葉に対する違和感ともちょっと近い気がするんだけど、な
ん
か映画ファンよりなんか推し活の方が、
うん、
なんかなんだろう、よりなんだろう、カジュアルになってきてる気がするのと、
うん、
でもなんか熱量自体は高い感じがする。
なんか推し活ってさ、うん、そのなんだろうな、なんか完全にその広告代理店的なものにもうさ侵食されちゃっててさ、うんうんうん、その完全にさ、その消費行動の一環として、なんかもう そのされちゃってるっていうところあるから、やっぱ僕らはさ、別にリンダリンダリンダに金払う、そのペドゥナとかにさ金を送りたくてさ、うん、リンダリンダリンダを見るわけではなくてさ、うん、その映ってる物語とかその描写とかからなんか得たいわけであって、うん、そこがさ、そのいやでもその推しっていうものになんか貢ぎたいとか、なんか貢献したいみたいな感じになってくると、多分、推し活とかになってくるんじゃないですか。
やっぱ、あの、推し活ってから、やっぱなんかさ、なんかなんだろう、なんか、ただ思うだけじゃなくてさ、やっぱ、好意、
うん、
をすることがやっぱ推奨される。
うん。
やっぱ好意って何かっていうと、やっぱ消費だもんね、なんかね。
うん、そう。
なんか、今、推し活として、なんだろう、今推し活として走ってるはあるか、でも今これ推し活として木に登ってますとかは多分ないじゃん。
うん、
なんか推し活として畑耕してますとかも多分ないじゃん。
うん、
やっぱ推し活としてやっぱする行為ってやっぱ金を使うとか、
そうやっぱスパチャ投げるぞとか、
うん、でも聖地巡礼は推し活なのか。でも
いやでもさ、聖地巡礼も行ってなんか買うとかに結局回収されちゃうじゃん。その結局今、そう、ね、そどこもかん、だってさ、こないだなんか知り合いが長野行ってたんだけどさ、あの、コナンでなんか、長野県警が出てくるらしいんだけどさ、うん、なんか、長野県警もコナンのパネルとかめちゃくちゃあんの、なんか。青山聖郷のサインとか、うん、サイン入りの色紙とかもあって、もうそこでもうめちゃくちゃなんていうの、もう観光地化されててさ、やばって思ったよ。
すげえな。ちょっと嫌だな、でもなんかその、警察が親しみあるものになるのはちょっと嫌だな、なんか。
うん、だってコナンは公安がめちゃくちゃね、ヒーローな。
あ、そうですね。
漫画ですからね。
公安とかダメだから、マジで。あの、休暇以外の公安ダメだから、うん、マジで。
休暇も大概でしょ。
休暇も大概ですけど。公安なんてね、ろくなもんじゃないんだよね、本当にね。もう。そう、なんかだから、推し活って、だから多分なんかその、自分の好きみたいなものがやっぱその、経済活動になって、ってっちゃうのが嫌なんだろうね。でもなんかやっぱさ、その、うん、とはいえ好きな人が、まあ好きな、その創作活動とかを続けるために、お金が必要だってのはめっちゃわかるから、なんかそのために、
うん、
でもなんかなんだろう、その、さっきスパチャって言ったけどさ、なんかその、こう活動を続けてほしいからって言ってお金を、クラウドファンディングと推し活は違うと思うの。
うんうん。そうね。
うん。なんだろうね、この、なんだろう、推し活ってなんだろうな。
あと、あれだよね。なんか、推し活に批評性はない気がする。
あ、そうだね。うん。
うん、あの、推しの全工程から始まると思うから。
うんうんうん、
だから、シネフィルはやっぱ映画見てああだこうだ言うわけだから、これは多分推し活ではないんだよね。多分、その、黒沢清の映画見て、いや、今回は良かったけど、みたいな、なんか別に全工程じゃないじゃん。
まあでもさ、オタクもなんかさ、結構その、
うん、
今日のライブ、
うん、
オタクとまた推し活ってなんかちょっと違うよね、なんか。
うん。
オタクがすることに対して名前がついて推し活になったっていうよりはさ、なんかこう、オタクがしてきた行為がなんか、をなんかジェネリックな言い方っていうか、そのなんか、こう、
うん、
なんだろうな。あの、まあ、オタクがする行為みたいなものがさ、やっぱここ数十年でさ、なんかなんだろう、普通の人がする行為になったじゃないですか。
うん、うん。
なんか、別にみんな普通にフィギュア買うみたいな感じっていうかさ、
うん、
うん。部屋に好きなアニメキャラのフィギュアが置いてあるみたいなのってさ、
うん、
なんか、当たり前のことになってきたなって感じする、当たり前の消費行動になってきた感じするんだけど、うん、でもなんか、その中で、なんかなんだろう、一部の特殊な熱狂的なファンがやっていたことみたいなものが、それはオタクがやってたことみたいなのが、なんかみんなやるようになった時に、
うん、
なんかそこでこう推し活っていうかさ、
あ、いやでもなんだろうな、なんかそのオタク的な行為って その経済活動じゃない部分こそがオタクだったりするじゃん、うん、そうだね、そうだ、そのフィギュア買って、うんうん、買った後にこの角度いいんだよなとか、うんうんうん、映画見た後に友達と、いやこのポッドキャストとかもそうだけど、うんうん、全く金に、その、生産性のない行為をすることこそが、その、オタク的であり、なんかその、マニア的な行為だったけど、それをずら、ちょっとずらして、いや、でも、その行為の根幹には消費があるんですよっていうところに、うんうん、なんて言うんだろう、ゴール地点をずらしたというかさ、
うん、
なんか、いや、それだけで得が、あの、金積むだけでとりあえず得あるんですよ、みたいな、風にしたのが、なんか結構推し活なのかなって、個人的には思ってるけど。
確かにね。確かに。で、あとさ、なんかそのなんだろう、推し活って言葉を使うときにさ、なんかなんだろう、その、自分がしてるその行為をさ、推し活って呼ばれることを容認するかしないかってある気がしてて、で僕は容認しないんですけど、うんまあ、しない趣味のものが多いと思うんだけど、なんかでも、
うん、
多分さ、容認できる趣味ってのもあると思うの。
うんうん。
でなんか自分が好きなものに関してやっぱあんまり推し活って言葉で表現したくないなって思うものが好きなんだと思う、なんか
うんうん、うん、それは分かりますよ、めちゃくちゃ。
なんだろうね、ゴダールの推し活とか言わないじゃん、もう死んじゃったけど。
ゴダール推し活とかやばいね。
いやちょっとキチガイピエロの20回見たわ推し活だからとかいないじゃん。
あとさ、やっぱ現行のアーティストにしか適用されない気がしない、なんか推し活って。なんか
どうなんだろう、でもリバイバルじゃ、でもなんか、でもなんかその、うん、推し活的に消費することっていうのはでもできると思う、過去作でも。なんか例えばなんか、うん、いや三船敏郎の推し活してるんだよねって言って、
ああ
でも椿三十郎30回見ちゃったよみたいなことはできるわけじゃん。
そうだね。いやでもなんかさ、直でなんかその金渡る感じがさないとあんまり推し活って感じしなくない、なんか。
うんうん、わかる、それはわかる、うん。
だからなんか三船敏郎に今推し活する人はただのヤバいファンみたいなさ熱狂的なファンっていうか。
でもほらなんか映画会社に金行ったりとかさ。
ああ、そうね。まあ、そういう意味ではね、あれだけどね、うん、確かに。
あと、なんかなんだろう、その、今、本人に金行かなくても、なんか、それを使って何かの、うん、まあ、ないと思うけど、でも、なんだろう、ないな。わかんない。今、言おうとしたけど、ないわ。あの、三船敏郎コラボカフェとかって言おうとしたけど、それはないな。
あ、まあ、そう、あれだね。その、推し活っていうには、その、ニッチすぎるんだね。
うん、でも
多分さ、うん、日本さ、国民全員がさ、三船敏郎好きだったら多分さ、その1億人がさ、のマーケットとして成り立つからさ、
うんうん、
それ用のさ、その、なんていうの、貢ぐ機会がさ、その、作られていくと思うけどさ、その、100人、10人しかいなかったところにさ、金の匂いはそんなしないからさ、うん、その、あんまりその推し活的な、なんていうの、搾取機構みたいなのは成立しないんじゃないのかなっていう。
確かにね。あと今思った、コラボカフェができるかどうかみたいなところはちょっとあるかもしんないな。
あー、確かにね。
コラボカフェ、まあでも、まあそれもまあ、コラボカフェできなくても推し活の対象にはなる気はするけど、
うんう
ん、でもなんか、コラボカフェできるものはもう 100% 推し活の対象だよね。
うん。
うん、
ああでもマーケット少ないっつっても地下アイドルとかで推し活とか全然あるもんな。
ああそうね、それはあるね。
でもそれは生きてるからか。
あ、そうだね。
うん、生きて身近にいるからだよね。
でもなんかそのさ、追っかけとかって言わなくなったじゃん、多分その推し活って言葉が出てきたことによって、うん、何々のオタクとかじゃなくてさ、何々の推し活してるんですっていうさ、うん、なんかオタクって辞任だったけど、
うん、
推し活ってなんかその、なんか、何々のオタクなんですじゃなくて、何々の推し活してるんですっていう、
うん、
なんか、行為をしてることをさ、
うん、
言うっていうか、
うん、
なんか、オタクだとそれがなんか自分のある種、 アイデンティティになってる感じするけど、
うん、
もう推し活もなってはいると思うんだけど、
うん、
でもなんか行為で名乗るよね、だから推し活ってね。
いやなんか推し活は社会から公認されてる感じあるよね。
あるあるあるある、うん、
うん、だからなんて言うんだろう、その今はその昔はそのオタクみたいなのはただ単に気持ちなんかまあそのあれどうなのみたいな感じで、うん、そのなんだろう、そこに対するその経済的ななんていうの、うん、宝の山だと思われてなかったかもしれないよね、うん、それがさ、いや実はあいつは結構金持ってんぞってなった時にじゃあこちら側でオタクを公認、公の方でオタクを公認しましょうみたいな、うん、だけど、うん、そのオタクっていう言葉をそのまま使うと追っかけとかするとなんかちょっと気持ち悪いイメージついちゃうから、なんかすげえカジュアルに推し活っていう風にしましょうみたいなのはあるのかもしれない
よ、うん、いやなんか確かに推し活がやっぱ奨励されてるのって今聞いてて思ったけど、やっぱその、うん、そこにお金が発生してる行為だからだね多分ね、
うん、
うん、そうだよね、
だって金落とさねえファンはただのやべえファンだからね
そうね。そうだね。
うん。スパチャ全然投げないでさ、VTuber にただ単にコメント投下しまくるだけのさ、ファンとかやばい人だからね。
でも金払いまくってるのは、それはそれでちょっとやばいですけどね。
うん。うん、そうだね。
そう。まあでもね、それとさ、まあ、まあ、ちょっとまあ、あんまり、その、死活のこと知らないのに、ごちゃごちゃ
言う
のよくないかもしれないけど、
ね、
うん、でもなんかその、やっぱ行為の方がフィーチャーされるんだなっていうのは、すごい面白いなって思う、なんか。
うんうん。
そう、なんかやっぱすごいみんなカジュアルに使うもん、死活って。
うん。
うん。あとなんかなんだろう。うん。なんか、あと推し活する人ってさ、なんか、推し見つけなきゃみたいなこと言うよね。何々が好きだから推し活始めたみたいな人もいるけど、なんか今さ何か推し活をしたいみたいな感じない？
うん、わかる、うん、あるね。
でなんか推しを見つけなきゃみたいなさ、
うんうん、
ってやっぱ見つけるもんでもないと思うんだけど、
うん、いやでもそれはねちょっとわかる気がしててさ、やっぱ金使うのってやっぱストレス発散になるじゃん。
まあそれはそうい
やだからその対象、それの大義名分を得るものとしての推し活なんじゃない？俺なんかさ、その本書いてとかになっていくからさ、ある種本への推し活かもしんないよね。
でもなんかだからさ、それさ、いやのでも本への推し活とかさ、なんか本好きなだけじゃん、読書好きなだけじゃん、
う
ん、でもなんか
そうそう、うん、
全部の今まで自分たちがしてきたこと、その好きだからしてきたことをなんか、うん、全部推し活って言えちゃうのがすごい嫌なの。
そうね、うん、
そうやばいですよ。だってもう全然、あーそう、是枝監督の、是枝裕和の推し活なんだみたいな、推し活じゃねえよみたいなみたいな、あ、ホドロフスキーとか推し活かもしれない。
うん、いやでもあれはカルトだからね。
ああ、そっか。
僕らはどちらかというと宗教かもしれないよね。
確かにね、うん。
宗教的な感覚に近いかもしれない。
でもなんか、そうですね。なんか、そこすごい難しいね。なんか、うん、え、黒沢清新作やったら必ず見に行ってんの？あ、清の推し活なんだみたいな。推し活みたいな。感じ。
いやだからあれですよ、その推し活という免罪符を僕らは批判していかなきゃいけないんですよ。
まあ、あとなんかあと選挙の時にさ、なんかその、うん、こう特定のなんか自分が応援してる、はいはい、候補のことを推しっていう感じがさ、うん、なんかそれ別に、うん、支持してる政党限らずなんかいた気がするけど、
うん、
なんかそれもなんかちょっと違和感あったでも。
うん、いやあれはまずいと思うよ、うん、普通に
その推し活みたいなテンションで投票すんなよみたいな、
うん、
なんかその一応その主義とかね主張にこう、うん、共感して投票してるってのは分かるけど、なんかそれを推しだからって言っちゃうと結構なんか危ない気がするのと、うん、なんかでもその
やっぱ それはその全権委任というかね、その候補者に対するね、なんか彼がやってるからそれも押せるみたいな風になってると、それはやばいっすよね。
ね、だからもうヒトラーだったら間違いないだろう、押しみたいなことじゃん。
そうだよね。
そうね。まあでもなんか逆にその選挙行かない人たちが選挙行くために、なんかそのカジュアルにな印象付けするっていう意味での押しっていう意味もあったと思うしね。
うん、
うん、惜しい、難しい、惜しい、うん、惜しいという言葉、
惜しいね、うん、
はい。
なんで推し活の話になったの。
だからそのなんか、まあみんな繰り返し見に行くからさ、
うん、そうね。
だからそのだから映画もね、だからそのだって映画も推し活っぽいのあるよねって話から始まってるんだけどさ、
うん、
でもトワイライトウォーリアーズとかも多分そうじゃん、なんか
あの、あ、そうね、うん、うん、
推しなんで行くみ
たい
な。
多分日本だとバーフバリぐらいからだよね、結構
推しですね、
うん、バーフバリ応援上映ぐらいからだよね。
でも僕はでもやっぱその頃からかねてより言ってましたけど、やっぱなんかああいう見方にはちょっと違和感がある。
うん、
だからそのコロナ前とかにやっぱ絶叫上映とかがあって、
うん、
まあ、ちょこちょこ言ってたんだけど、でなんか、
うん、
コロナになって一回絶叫上映とかできなくなって、でだからコロナ落ち着いてきたぐらいからそういうのをさ指す言葉として推しって出てきた感じがするね、なんかね。
そうね、うん、うんうんうん、
本当にいいんだけどさ、
本当に。
なんかでもわかんない、でも自分がこれを推したことがないからこういうこと言うのかな、これ酸っぱいぶどうかな。
あー、確かに
押したら楽しいのかもしんない。はい。
でもなんかあんまり、うん、なんか芸能人押すとかそういう感覚あんまないんだよな、自分。
ああ、うん。
うん。だからさ、なんかすごい最近さ、その好きなアーティストがさ、やばい発言してげんなりするみたいな、
うん、
多いじゃん。あれないんだよね、なんかそもそも期待もしてねえからみたいな感じなんだけどさ、うん、
個人が好きって感じあんまないってことだからね。
そうそうそう、
うん、ね。でもなんかこの人はいいって思ってずっと押し続けるのは楽かもね。
うん、確かにね。
うん、でもなんかそこまでなんかこの人がやるものは毎回いいなってって思ってする存在がなかなか会えないですね。だからそれで逆にもう亡くなってる人とかの方が押しやすいから。
そう、うん、うん、あの死んでる作家はいい作家ですよ。
ねえ、やっぱじゃない？やっぱ三船敏郎の推しとかさ。
そう、そうですよ。
渥美清の推しとかさ。うん、
ゴダール。
ゴダールの推し。あ、やっぱちょっとこだわる推し活してきたわっつってね、
ヒッチコックの推し活してきました
わ、鳥50回見てきてるわみたいな。だからヒッチコックとかむずいね、押すの、
うん、ね、
上映とかないしね、そんなね、
うん、本当だよね。
で自分で一人で何十回と DVD で見るはちょっと推し活じゃないでしょ。
うん、金落としてないからね。
だから DVD ボックスとか買うと推し活か。
ああ、そうだね。でも、ああ、でも、一回性のものだからね、なんか、局所的な推し活ではあるが。
うん、
あ、でも、あれだね、あの、リマスター出るたびに買うとかなると推し活になってくる
から。ああ、確かにね、なるほどね。
4K リマスター出ました、ああ、じゃあ買う、みたいな。
確かに。あと、推し活が嫌なのがさ、嫌じゃない、推し活いいんだけど、
うん。
なんか、なんだ、その、推し活的な消費の仕方に作品がどんどんこうさ最適化されていってさ、うん、そういう話だったっけみたいになってることがあるっていうのは一個あるかもしれない。
ああ、まあね、結構キャラ萌え要素とかもね、結構強い作品あったりするもんね。うん、
てかあと、よく思えばエヴァンゲリオンとかもそうだよね、なんかその。
ああ、確かにね。
あれこそなんかさ、その推し活に最適化しすぎた結果さ、
うん。
なんかそんなだっけみたいな。君たちそんなだったみたいな、その推し活的なものでこう表されてるものと実際の作品とのちょっと乖離ないみたいな、
うんうんうんうん、
のもあるかも。 だからこの間なんかどっかのスーパー銭湯みたいなところがエヴァンゲリオンとコラボしてさ、
うん、
なんか地下の風呂が赤くライトアップされてて、なんか湯気が出てるからなんかセカンドインパクトがなんか追体験できます温泉みたいなってさ、それはなんか赤い照明ぐるぐるしてたりするしさ、温泉来たのに疲れるだろこれみたいな。
いやなんかすげえバカにされてるそれ。
あでもあの推し活消費されてて、でどのラインまで来たらあ俺が好きなものをバカにされてるかもって思うかっていうのもあるかもしれない。で逆に
言
うと、なんかその推し活的な消費のフォーマットに落とし込まれても、あバカっぽくならないものか、そもそも最初からバカっぽいもの、バカっぽい感じも内包しているものが推し活的なものとして残っていくのかもね。
うん、どうなんだ。あとやっぱそのビジネスサイドから、うん、あいつらどんだけ適当なことやっても金落とすぞって思われてる感じがさ、だって別に風呂を赤くライトアップしたからセカンドインパクトとは誰も思わねえだろって。でもそれに名前つけたら人来んだろうみたいなね。
でもまだから来てるわけだもんね、
うん、
だからでもそうだよね。だからそのさ、ミフネとシロコラボカフェとかさ、
うん、
無理だもんね。
無理だ。あの矢が顔の近くに刺さってくるのが体験できますとかね。
あそれ蜘蛛の巣状だっけ。
蜘蛛の巣状の。
そうね、あそうなんかすごい思ったこの数日推し活について。ね、ちょっとなんかでも推し活ではないスタンスでいきたいです。私はあの推し活はすごいいいと思うんですけど。
そうですね、あの他人のことにはとやかく言わないが、自分のねアティチュードとして、
そう推さない。やっぱお寿司もだから、
うん、
本当にイカのお寿司だから。だって行かないかけない推さない、わかんない、あと
あれ、あのね、うちの近く、うちの学校だとね、お菓子もだったよ。
お菓子も押さない、かけない、喋らない、戻らない。
戻らない。
あ、そうだ、お菓子もだよ、だから。そう。でも俺は、押さない。かけない。戻らないけど喋る。そう、喋るのは大事だよ。
うん、喋る、
はい、うん。そういうことだよ、うん。はい。
本当ですよ。
すいません、なんか最後よくわかんない、管巻いてるみたいな感じになって。
すいません。
どんなでも映画とか作品もさ、いやこのキャラめっちゃいいわって、うん、そのキャラだけを見て言い始めると多分押せるんだよね、多分ね。
そうね、うん、うんうんうん。
はい。
でもなんかさ、でも そうするとさ、なんか結構我々の好きなさキャラ途中で死んだりすること多くね、なんか。
そうね。
あと悲劇的な末路を、ま、送ったりとかさ。
あでもちょっと今ちょっと怖いこと思ったんだけど、
うん、
仁義なき戦いは結構推し活向きなのかもしれない。
ああそうだね、仁義なき戦いは推し活向きでしょうね。
推し活向きだよね、
うん、いい男たちいっぱい出てくるもん、
ね、いや勝つと勝死だからみたいなさ、
うん、で関係性萌えもできますしね。
そうあれちょっと推し活だわ多分、
うん、
でもなんかちょっと最近なんか酒飲みながら夜寝る前ちょこちょこゼアビルビーブラッド見てるんだけど、
うん、
だからやっぱこうまだ誰も何も手をつけていないブルーオーシャンにやっぱさ、
うん、
価値を見出してさ、なんか買い占めていくのが、うん、やっぱなんかこう成り上がるみたいな方法なんだなみたいな、ちょっとゼアビルビーブラッド見ながら思ってて、
うん、
やっぱこれは今仁義なき戦いコラボカフェをやったらすごい儲かると思う。
もうめっちゃタバコ臭くなるよねそのカフェ。
そういやだなって。でもあとご飯は大体美味しそうですから。
でも肉のあの犬のお肉とか出るよ。
でもあそこさ、とんでもないシーンだけど、なんかさ、美味しそうではあるんだよね。
確かにね。
はい。ということで、すいません、ちょっとちゃんと推し活のこと知らないのに。
はい、すいません。
推し活のこと知ってる人いたら教えてください。
はい。
じゃあ、まあそんな感じですかね。
はい。
だってもう今日、完全に幼い活だったもんね。なんか。
ね、ほんとだよね。
どうするでも、批判とかさ、批評を、幼い活という。
そうね。
うん。はい。こんな感じです。はい。じゃあ、本日は山田と。
高島でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。